ダースレーザー DJ 和尚のはぁ
てるー和尚おおしょお
お
おおおしょおお料理長
やめろそんな
の料理長には
料理長何俺レイクオンザシェフなんどういうことなんでなんでなんで
いやいやいやあどうもあのこんばんはダースレラでー
すどうも楽器レンジャー DJ 和尚です料理長です
料理長
なんでなんで料理長って急に
板長
はお前ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドだろお前
ビートとか作ってねあの、うん、いやもうねあの先週総理大臣に就任していただきましたけど
いやもうほんと忙しいよマジで、
まあ、それはクビってことで
早いなお前いやさっきさこの番組の直前、うん、あのレップでね、はい、ダースレッタージブサンチコットレップ、
うん、ユーザー
でラジオやってたでしょ、
うん
あのグッドウィーク、
うん、
まあそれちょっとね冒頭聞いてたんだよ。
おうおう。
それで俺びっくりしちゃったんだけどさ、
うん、何？
またダースレーダーいつものごとくこう政治をね1週間の政治をこう10分間で、うん、切っていったわけじゃん。
あれだからエビ歌舞伎に習って10分おろしっていう技だから、うん、
お前10分おろしまんまパクってじゃねえよお前あれ聞いてたらさ、
うん、
俺もう衝撃だったんだけど、
うん、
総理大臣って、
うん
これから選挙あるわけじゃないんだ。
ないないない、日本は。
そう、俺もう、ガンガン。
何、43年お前どこに住んでたの？
いやいや、もうむちゃくちゃ俺もう投票する気満々でいたんだけどさ。
一回もだって言ったこと、一回も総理大臣の投票したことないでしょ、今まで。
いや、なんかもう言われたらそんな気もしてきたけど。
思えばしたことないみたいな。
あ、まあまあ、でもまあ絶対これから総理選挙があるんだと思ってたからさ。誰に入れたろうかなっていろいろ考えてたんだけど。
入れたろうかなって、この貴重な一票を誰に投げつけてやろうかなって、だからねえから、その
機会。ねえのかよ。なんか、意外な、身内のラジオ聞いて衝撃の事実を知ってしまったよ、なんか。
いやいや、だからさ、よくね、こういう社会だ、政治だとか、うるさいこといろいろ言っていると、言うけど、全然もう、だって、お尚くんレベルにすら、伝わってないわけですから。
いや、
これね、悪い意味じゃなくて、その程度のもんだと思ってくれた方がよくて、
うん、
なんか、ツイッターとかでさ、そんなに立派なことを言うんだったら、みたいなさ、そういうことを言うけど、いいんだ、それぞれが勝手にしてくれりゃいいし、でもね、お嬢くんだから、僕のラジオを聞いたおかげで、
うん、いやいや、これやばかった。
選挙がないってことに気づいたでしょ。
もう俺、明日やばかった、明日とか、俺も誰に選挙と、総理大臣誰に入れるとか言いそうだったからね。
もう飲み屋でつい飲み屋で知ったかぶりして
俺は猪瀬かなみたいな感じで俺
出てねえし猪
瀬危ねえ危ねえ
ギリギリセーフみたいな
それでも
出さなくてよかったっつってね
そっかそっか、うん、もうじゃあお偉いさん方で決めるわけねこっからは
だから言ったらさお偉いさん方だけじゃなくて自民党っていう、
うん、
これちょっとややこしいんだけど、
うん、
総理大臣は、
うん、
国会で決めるんだけど、
うん、
国会で決めるってことは国会で一番数が多い人にさ、
うん、
が勝つわけじゃん誰に
しても、はいはいはい
うん、だから今国会で一番数が多いのは自民党と公明党だから、
うん、
だから自民党のトップになった人総裁って言うんだけど
が総裁、
うん、まあ総理大臣任命されたらそれは絶対そうなっちゃうわけよ
もう断れないのかな、その任命されたら。
どういうことどういうこと断る誰が断るの
いや、俺ちょっとやっぱ無理っすわー、みたいな感じ。
いやだからそんなやつは出ねえだろ。いや、だから、選挙はあるんだよ。その自民党のトップになるための選挙っていうのが、うんうん、そう、中での選挙があるんだ、うん。
あれさ、アメリカ大統領選ってよくあるじゃん。
それは直接ではないんだけど、うん、あれはみんなが投票に行くの。
そうだあれなんかすっごいアメリカって盛り上がるじゃん、なんか。
いや、もうだってもうすごいよ。
もう AKB の選抜決めるぐらいの感じで、なんかみんな。
その程度か。
みんな盛り上がってんじゃん。
その程度か。
いや、まあ、そんな感じでさ、気軽になんていうの、もう俺はこっちだみたいな感じでさ、うん、なんかそういうイメージがあるからさ、
うん、
なんかそんなものを勝手に想像してたんだよね。
いやいやいや、違う。
そうか。
だから、自民党の中で決めるし、
うん。
でも自民党の中で決めるのでさえ、
うんうん、
そのちゃんとした選挙っていうかちゃんとしたでもないんだけど、
うんうん、
自民党のメンバー自民党の党員っていう、まあうんうん、年会費みたいなの払ってるレベルの人っていうのが全国にいるんだけど、うんうん、それにすら 選挙させないっていうのが今回のね、
うん、
スタンスだから。だから結構まあ、どっちにしろね、自民党メンバーじゃない僕とかは投票権がないんだけど、うん、自民党のメンバーですら、投票できないっていうのは今回ちょっと、どうなのって話じゃなくて。
もう超エリート選手のみが投票できる、あれか、ね。
そうそう、エリート選手っていうかもうだから数を集めた方、指南、うんうん、みたいなことやってて、要はこのグループ何人いますよね、うん、このグループ誰を応援するんですか、うちはどこどこ応援しますみたいなのを足し算で決まっていくみたいな。
うん、うん、まあ。いやまあさ、レーダーはさ、その昼からなんですが、プチカスマさんとかともやってるじゃん。
うん。う
んまあ、で、ああいうものとかもさ、今こう、この時代とともになんか、ものすごくフィットして、再生回数すごいことになってない？松山さんのやつとかも。
そうね、松山さんなんて深夜、ね、
うん、
10時から、1時過ぎ
うん。
まで3時間やってたんだけど。
3時間か。
うん。結構見てたね。
あれさ、
アメリカだと朝なんだよ、街は。
うんうん。なんかよくTBS ラジオとかも、うん、こう時差の壁を乗り越えて、電話生出演とかしてるもんね。
玉結びに出てる時が、
うんうん。
大体3時とかだから、結構夜遅くなんだよ、あれ。
そうそう、なんか深夜帯とかなんか、こう、うん、変な時間帯にアメリカから生中継で電話出てるとかさ。
うん。だからね、町山さん出てもらうときにいつがいいですかって言ったときに、玉結びに出るときは、朝早く起きれないから、
うんうんうんうん、
玉結びじゃない日がいいですねって話になったんでね。
はいはいはい。うん、いや、なんかやっぱ、町山さんなんての結構こう、攻撃的なさ、イメージがあるけど、うん、実際喋るとすっごくソフトで柔らかい人だよね。
いや、めっちゃ楽しい人だよ。
うん。
めっちゃ楽しい人で。
なんそのラジオとかも聞いて、うん、あ、そうだった、この人って、すっげえ実は柔らかい喋り方の人だったんだって聞くと思い出すけど。
ツイッターだけですよね。
まあ、お前もな、あと。お前最近ツイッターで戦いすぎなんだよ、ほんとに。
いや、これはだから町山さん効果で、町山さんってツイッターバトラーのさ、
ツイッター格闘家初代チャンピオン。
もうね、チャンピオン的な、ね。
黒帯だからね、もう完全に。
黒帯みたいな人だから、で、その町山さんがさ、うん、来るからさ、ついでに流れ玉が来るみたいな。
まあ、そういう効果はありそうだね、うん、確かに。そうそうそう、うん、
だから、脳にこいつ町山の味方なのかみたいな。
じゃあちょっとこの団体から一発仕留めとくかみたいな。
僕程度の、
うん、
には気づいてない、
うんうん、
町山さんを狙ってた人たちが、
うん、
最近さ、ツイッターって仕様が変わってさ、
はいはいはい、
リプができなくなったんだね。フォローされてない
人ができなくなって、
うんうん、町山さんは自分が、町山さんがフォローしてる人じゃないと、
うん、
鹿島さんとかではそういうスタイルでやってるんだけど、
はいはいはい、
そうするとね、町山さんに直接言えないわけよ。う
ん、ああ、そっか。
僕のところに来るの。で、僕が、
まあ、近い存在から攻めてって、
うん、町山さんに伝えといてもらっていいですかみたいなのが僕のところに来るみたいなね。
それめんどくせえな、
何いいと思いますけど、みたいなのが、窓口みたいなって
。中学生とかじゃねえんだからさ、いや、町山さん、なんかさ、こんなこと言ってるやつがいたよとか、
だから、
間
に伝令としてね、伝令として、町山さん、僕のところにこんなこと言ってる人が来たんですけど、どうしましたかみたいな、この係じゃないんだっていう話なんだけど、でも、もう町山さんに直接言えなくなっちゃったから、
うん、
来るんですよ。
だってあれだよね、ダースレーダーさ、うん、もうなんかもう別にさ、番組、その YouTube の生配信とかの、中身じゃなくて、外枠のさ、
うん、
そのダースレーダーのさ、娘とかがさ、
うん、
配信中に出てきたりするのさ、うん、あれやめた方がいいですよとか書かれてたでしょ。
アドバイスが。
もうさ、どこ攻めてんだっていうかさ、うん、結構笑っちゃって、俺はもう。
あらゆる形でね。まず、
うん、
ダースレーダーって名前は、
うん、
ディズニーでも訴えられろって言ってきてくれて。
あ、なんだろう、ね、俺もそれ見てさ、あ、そっかそっか、忘れてさ、ダースレーダーってまず、そこ引っかかる人いたんだって。
そうそう、だからやっぱ初めて出会うとさ、名前でもういきなりさ、うん、何なのその名前はって話、
うん。まあ、ふざけてんだろって。
ふざけてんじゃねえっていう。
まあ、俺だってさ、ダースレーダーぐらいバンバンこう、いろんなとこで発言してったら、うん、あなた、和尚じゃないのに、和尚って名乗るってどういうことですかとか多分責められるわけでしょ。
ねえ、もう、テクラから訴えられたらいいのに、みたいな。
そうそうそう、どういうことだよね。
うん。で、 でも僕はトイザラスのね、おもちゃ販売で、晴れてね、スターウォーズのオフィシャルの仕事をね、しました。
ああ、あの日米同時解禁のおもちゃのイベントだ。
おもちゃの、あの、メイザフォースビーウィズユーじゃなきゃ、あの、新作、ローグワンかな、あの時、ローグワンが公開されるタイミングで、
あれね、結構、オフィシャルのものってやるんだよね、海外と日本同時発売のおもちゃとか。
12時ちょうどに、おもちゃ発売解禁で、で、その、おもちゃ発売解禁までの15分ぐらい、カウントダウンイベントみたいなのがあるんだよ。トイザラスの、あの、店の前でね。で、これは、全世界同時で、それで、
で、フェスだもんね、ああいうの
って。そうそうそう。それで、それを、ちょっとラップで煽ってくださいっていう、なかなかの無茶ぶりが来たけど、まあ、名前もね、ダースさんだから、ちょうどいいと思って、で、こう、ディズニーオフィシャルの仕事としてやって、で、DJ オアシスさんね、あの、キングギドラの、オアシスさんがスターウォーズ大好きだから、DJ はオアシスさんに頼んで。
キングギドラからは、あれ、公式来てないのかな、東映あれ何、
あれはなんか、だから名前 KGDR になったらそういうことです
よ。あ、そっか。あれは、いろいろあってのあれか。
いろいろあっての KGDR。はい、
そうね。
いろいろあります。で、僕はそれを、今日はおっしゃるけど、オアシスさんがスターウォーズの、サントラだけの DJ
を
まずやって、
それはかなりオフィシャルの DJ の仕事としては、人としては、かなり夢だよね、なんか
こ
う、オフィシャルでやれるっていうのは。
あの、フリースタイル、あの、ラッパーで、スターウォーズ好きな子を何人か集めて、MC、スターウォーズ MC バトルみたいなのを、
はいはいはい。
やるみたいな。で、それの仕切り役を僕がやって。
まあまあ、これはダースレーザーっていう名前が、まあ、OK になった。
OK が、ようやく OK が出るみたいな。やつですよ。で、まあさ、言ったらさ、その、こんな名前名乗ってるぐらいだから別に敵ではないみたいな感じがあるわけだ。で、ね、まあ微妙な言い換えだから、これはまあ二次創作ぐらいのレベルで許しとこうっていうところにちゃんと引っかかったのかなっていうのと、で、しかもその日さ、その新作おもちゃの一部は、を取り出すスターウォーズの、やっぱ出演者にちゃんとプレゼントでもらえてさ、
ああ、それいいね。
壁に貼ってあるんだけど、この辺をね、これね、見えるかな。
ああ、フィギュアとか。
そうそうそう、こういうのをね、この辺を、もらいましたよ。
ああ、それはまあまあいいね。その新作がもらえるなんていうのは一番ファンとしては嬉しい。
嬉しい嬉しい。
その、この件があれば、ダースレーザー結構今回のあの、名前どうこうは相当戦えるね。
戦えるで
しょ。もうどっからでもかかってこいっていう。
そうそう。で、なんだったら先輩のオアシスさんのね、ずっとスターウォーズ好きだって言ってるオアシスさんにはなんかちょっと恩返しじゃないけどさ。
話
来たからどうぞって言って。ね。
いや、それ嬉しいよね、相当。
話もできたし。で、まあ、すごい楽しくて、いやーよかったよかったって帰って、その後エゴさしたら、スターウォーズファンの人が、マジで、あのラップ耐えてる間の時間、超きつくなかったみたいな。
まあ。
早くレイジになれって、マジこいつら何なのって思いながら待ってたあの日々を、あの時間帯を、みたいな。
はい。
まあね、
ファンは。
欲しい人はさ、いろんな方がいて、楽しかったですよって言ってくれた人も結構いたんだ。
まあまあね、中にはいる
だろう。集まってイエーイって盛り上がってくれて、初めてラップ見ましたみたいな人もいたんだけど、やっぱり、メインはおもちゃが買いたいわけで。
それはね、圧倒的な数はやっぱりこうね、その、スターウォーズにまつわるものをね、なんかね、見たかった。
なんでこのイベントやってるかっていうと、要はその整理券を配ってみんな待ってるわけよ、12時になるまで。その時間帯を、せっかくならね、ただ待ってるんだったら。
いや、もう全然サービス精神なわけでしょ、それ。
そうそう、だから別に、そんなのは、参加するしないは自由だけど。だけど、
嫌いな人はね、耳塞いどいてくださいぐらいな、お化けだからね。いや、俺も昔さ、その DJ 板尾とさ、まあ、パチンコ屋で DJ をするっていう過酷な営業があってさ、
ありましたか。
あの、パチンコのさ、もう昔からある機種の、大ヒット機種の、海物語っていうのがあってさ、
海物語ね。
それの、海物語の、まあ、販売促進みたいな感じでさ、まあ、海物語が大当たりしたら、店内で DJ 俺らはやってんだけど、大当たりした台があったらなんか決められた曲をかけて、で、ちょっと芸人さんも何人かいて、海物語のコスプレしてんだよ、なんか裸で、水色の。 水着着て、で、うん、女の子とかもいて、その、うん、台当たった人の周りに行って、ヒューヒューヒューヒュー海物語とかやって、うんうん、DJ がガーンみたいな感じでかけるっていう、勝手にそういうサービスをやってんの。あ、大当たりした人に対して。うんうん、まあ、みんなやめてくれって言ってるよ、もう。そんなものさ、パチンコやりに来てんのに、
うん、
DJ がかける音楽とかさ、芸人さんのイエーイとか絶対いらないじゃん。
全くいらないっていう。
うん、
でもそれをやってるのがね、大将くんはね、わかる。大将くんは言っても、一応サービス精神ある人ですけど。
まあまあまあ、楽しくやりましたよ、僕は。
板尾という男。
うん。
板尾はね、だって、経済ヤクザみたいなやつですから。
まあ、そうだね。あの時の DJ 板尾は、DJ クラッシュさん、ちょっと若くした感じみたいな雰囲気だったからさ。
そうそうそう。
編曲とかもね。
シュッとした顔でね。
うん、で、ブレイクビーツとか大好きでさ。
うん。うん、似顔絵描くときだって肩にワシが乗ってたからね。
そうそうそう。顔色絶対青ざめてるて。
顔色は絶対青ざめているっていう。
一番パリピとほど遠いような DJ とね、言ったからもう、
そのパチンコ屋にスカッとね。うん、大変なことになりますよって気もするけど、まあ、その、スターウォーズに関してもさ、一応その仕事をやってんのと、うん、あと、ポパイ、今発売中のポパイで、
はいはい、
マンダロリアンっていうさ、スターウォーズの新しいドラマシリーズがあって、
うん、
めちゃくちゃ面白いんだけど、
うん、もう
マンダロリアンを解説するみたいな記事も、
うん、
もう
なかなかじゃあ、ほぼオフィシャル的な立ち位置にいるわけだから。
それは、あのディズニーのオフィシャルの写真を使った見開きの結構ね、うんうん、かっこいいんだよページドーンって で僕が文章でこれ面白いですよみたいなの言ってるから一応ね、うんうん、この名前で絡んでくるやつに関しては
まあもうそれはお門違いですよ。ちょっと鼻で笑っちゃうレベルぐらいに
うーん
いける
ブーンやれるぐらいの
、うん、いやその権威は強いよ。それを持ってるっていうのは。
あ、まあでもやっぱそれはね勝手に名乗ってんだろうなっていうふうには思うっていうことね。あと、うん、あの高橋よしきさんね、あの最近高橋よしきさん、
うん、
YouTube にも出てもらってて嬉しいんですけど、
はいはいはいはい、
うん、あのねどこ行ったかな、これかな、ヨシキさんに初めて会ったのって TBS ラジオなんですよ。
ほうほうほう。あ、歌丸さん
の、歌丸さんのタマフル。
タマフルね、タマフル
だった時に、ヨシキさんが、
うん、
出た、回に、僕が、なんだっけな、遊びに行ってたのかな。
うん。
で、その時に、ヨシキさんにそのサインをもらったのね。
はいはいはい。
初めましての時に。もう僕、高橋ヨシキさんの文章とか、
ね。ああ、何ファンとして
サインくださって。本を持ってて、あ、今日ヨシキさんいるから、ご挨拶しようと思って。
うん。
で、話して、初めましてですよ、ラスレーダーと言います。ハローのっていう話になって。
うん。
それで、このね、この本が僕大好きな高橋ヨシキさんの本なんだけど。
はいはいはい。
キャットウーマンが表紙なんだけどさ。これに、サインをくださいって言ってね。で、ダースレイダーですって言ってさ、うん、高橋由紀さんといえばよ、
うん、
スターウォーズの本も出している。
最近前
で出したけど、
はいはいはい、
まあ、タマフルでもスターウォーズ特集の時は必ず由紀さんが
出てくる。出てくるよね。なんかもうスターウォーズ研究家みたいな感じのイメージあるけど。
もう本当にスターウォーズ。だから、その人にね、ダースレイダーですって言いに行くっていう、このハードル。う
ん、あー、それはかなりね、
なんかも
う、名乗った瞬間にグサッとか切られそうな雰囲気も、う
ん、お前
がったら、
お前が、うん、ヨシキさんは今ね、うん、YouTube に出てもらってすごく優しい悪魔主義者なんだけど、優しい方なんだけど、やっぱり、うん、とはいえね、あんなに下方罪がある人に、
うん、
なんだったら僕がダースレイダーって名乗ってって言って名前を長くするためだ。
あーあー、はいはいはい。
で、やってそういえば、ダースレイダーですって言った瞬間、どんな感じになるんだろうっていうのがちょっと怖くなっちゃって、
もう大爆発して怒り狂うか、もう
ありがとうとが何名乗ってんじゃいっていう、
いやもう
この名前の人もいるじゃん。
くれてとかさ、なんか
急にさ、うん、やっぱその本当に好きなものについては、
うんうん、
真剣すぎて怒る人っていうのもいるじゃない。
まあだからやっぱアイドルファンとかさ、うん、その自分の好きなアイドルがさ、やっぱ、うん、芸人さんとかに、まあ、ツッコミなんだけど、
うん、
ツッコミじゃなくて、それをもういじめられてるとか受け取る人とかもいるわけだからさ、
うんうんうん、
まあ、やっぱ好きのこじれパターンはあるからね、なんか。
実際お会いしたことないからさ、 まあ、ラジオとかで聞いたりテレビとかで見たりはしてたけど、まあ、実際会った時にどういう反応するかっていうのはやっぱ初めましてだと分かんないじゃない、
うん、いやそれ結構おっかなびっくりだと思うな、なんか、うん、
言ったらラストラですって言って、うん、じゃあ、あの、うん、本を持ってきてサインいただけますかって言ったら、
うん、
ダース中黒レイダーでって書けばいいですかって言われて、でこれはダースレイダーはさ中黒入るでしょ、
おうおう、
そこを気にする人は初めてだったの。
ああ、なるほどね。
えみたいな時にさ、
うん、
だけど中黒を入れましたっていうのは、これはあの本当にね、あの、でまあ結果ね、いただいたこれサインね、こちらね、
はいはい、
あの中黒なしでお願いしたんで、
お
殺せって、殺せって。
なんだそれ、その
これが僕とよしきさんのファーストコンタクトはこの、
あ、ね、いやもうだこのダースレーダーのこのやっぱサインをもらっていくから始まるっていうのは、
うん、
相当ビビってる感がすげえ出てるな、この
出てるでしょ
出てる、
でも本当に好きな本とかいっぱい読んでたから、
うん、
でその時はもうだから見学っていうか、
うん、
自分はね多分ね前半の部分でなんかあの短いコーナーでちょっと出て、その後帰らないで、ヨシキさんの話を聞いていこうみたいな時だったと思うんだけど。
はいはいはい、
うん。で、
まあでも、まあ、最近もずっと配信ね、
なんか月1、もう3、ただ、ヨシキさんとの配信はもう4回やってるのか。
いやまあ、それとはさ、その別にその毎週のレギュラーで、今日この番組の前の前、昼間やってる昼からなんです。
うん。
鹿島さんの。あれさ、いつもさ、娘の部屋でやってるの、
そうそうそう、娘の部屋です。
おうおう、うん、で、あ、上の子の
屋根、うん、上、一緒だから。
あ、一緒か、一緒か、一緒か。あ、隣の部屋ね。あ、
うん、そうそうそう。
いや、まあまあ、すごい、まあいいと思うんだけど、うん、もう、あれ、上の子10歳だっけ ?11 歳。あ、
10歳。
もう
来月11歳。うん、
いや、まあ、気をつけろよ、それ、娘の部屋とか入って。
いや、なんか片付けてから、あの、妻が、片付けてから、鹿島さんに介護してますから。
いやいや、とはいえ、俺も自分の10歳のことを、ちょっとね、今日ね、その昼からなんで、ちょっと見ながら、
うん、
自分が10歳の頃ってどうなったっけなって考えてたの。
うん。
10歳だろ、小5ぐらいだよね。
小5、ちょうど小5。うん。
その頃、
うん、
俺ね、朝、この話前、ちょっとまあラジオでこれでも言ったかもしれないんだけど、うん、朝ね、新聞配達、新聞、郵便ポストに、
あ
から新聞を俺取るのが、まあ自分の役目だったの。
うん。
で、やっぱそれを取ったら、うん、昔ってさ、やっぱ、今取ってないからわかんないんだけど、昔すごいね、新聞紙に広告がね、これぐらい入ってたの。
うん、
折り込み広告、ね、
うん。
で、そこでさ、そんな、当時だったらハローマック、今でいうトイザラス的なさ、おもちゃ屋さんの広告とかを見てさ、
うん
うん、あー、このおもちゃ欲しいとかやってたんだけど、
うんう
ん、それと同時に、
うん、
セシールっていうね、下着のカタログも入ってたわけよ。
セシールのね。うん。
うん、こう外国人のモデルさんがさ、もうパンティーとブラジャーだけになって、こう、まあ、綺麗に立ってたりするんだけど、うん、いわゆる通販広告だよね。
うん、
下着の、
うん、
まあ、それ小学生にとってさ、もう
お宝
もうたまんないわけじゃん。でこれさ、
うん、
もう親が見る前に撮ってしまえば、
うん、
もうなかったことにできる。
なかったことになるよね。
うん、うん、だからもうね、もう朝一でポストからさーって抜いてね、朝薄暗い中さ、セシールだ、セシールセシールセシールしまって、
うん、
でさも茶の間にドンって置いて、うん、あー、ハローマック、
うん、
ハローマックの広告でも見ようかなーなんてわざとお声で言って
アピールしてワンアピール
わーなんて、
うん、
でやっぱ、ね、そのセシールの広告を、
うん、
部屋のさ机のなんか中の奥の方とかに隠してたわけよ、やっぱ小5の頃、
うんうん、
だからお前娘だってさ、もう年頃なんだからさ、もう謎のマッチョの外国人のなんか広告とかさ、隠してるかもしんないんだから、お前変なとこ触んねえよ、お前昼からなんですの時とか。
いやだから触ってねえから。
いやいや、もしかしたら、
も
しか
したら、娘の子供には、
うん。
手を触れておりません。
いやいや、まあまあ、それならいいけどさ。
一応、娘の許可は取ってますよ。やつ
うん、うん。いや、ほら、小5ぐらいだからさ、
自分が隠すとかになったらもう無理だろうね。
あの、隠してた場所とか忘れるってことがあるから、子供は。
あの、僕はさ、小学校の時に、
うん。
で、 あの初めてさ、
うん、
色本ゲットしたのはさ落ちてるやつだから、
まあまあ大体落ちてるとこから入るよね。
テラベッピンが落ちてて、
うんうん、
それをリュックにこう入れるっていう大ミッションをクリアして、
うんうんうん、
やっぱり一回やる、一、うん、回拾うことに成功すると、だんだんハードルは下がるから、
うん、
で当時はね、あれはやっぱりその天からの恵みみたいな感じで、結構色本落ちてたじゃん。
う
ん
う
ん、
いやまあ本当にね、落としてる人は見たことないけど、うん、なんか100人ぐらい捨ててる人がいたんじゃないかな、その地区地区に、うん、いろんな地区にさ。
あれってさ、うん、やっぱり次はお前だっていうさ、
うん、
継承、この本は次のは拾
ってない。いや、だから、その、先住の人からこれもらってどう、見て楽しんで捨てるって、で、次の人がまた拾って見て読んで
って
、
うん。でも、そういうことだったとしか考えられないわけじゃん。
いや、まあ。
落ちてる具合は。
確かに、でも。
なんであんなに落ちてるの？
いや、だからやっぱ雑誌の数がさ、今よりも全然まず多かったじゃん。
うん、
で、その上に捨てるとこにやっぱ困ってたんじゃない？みんな。
捨てるところに困ってたのかな。いやだから、うん、まあでもやっぱあそこでさ、やっぱ本屋で買うハードルっていうか買わせてもらえなかったし、子供だったから、
うんうん、
本屋では買えなかったのと、自販機とかもさ、
うん、
まだギリギリあったけど、自販機、ビニボン自販機みたいなのもやっぱ、うんうん、そこで買ってるの見られたらどうしようっていう難しさがあるけど、やっぱ落ちてるやつがないと小学生がエロ本文化に触れる機会ってなかなかなかったわけじゃない。
いやー、全然ないよ。だから俺みたいなセシール派と。
セシール派でしょ？あとね、もちろん週刊少年ジャンプの一番最後のページに、
うん、
通販のビデオのさ、
うん、
柏原芳恵とかの、
うん、
ギリギリエロそうだけど、エロビデオではない、うん、通販のさ。
柏原芳恵は相当真っ当なアイドルっぽかったけど、うん、怪しげなやつはいっぱいあったよな。
渡辺美奈代とかさ、そういう、うん、
まあ、
そういう人のちょっとセクシーイメージビデオ。
セクシーイメージビデオだね、ああいうのね。あったあった。
週刊ジャンプの、
うん、
やっぱギリギリの、こう、エロスみたいなので。
うん、まだね、VHS かベータか選んで買うみたいな時代だったよ、なんか。
それでジャケットだけなんだよ。
うん。
そのビデオの、ジャケ写が並んでるみたいな、そういうのぐらいしかさ、アクセスできなかったけど、やっぱ落ちてるの拾うとっていうのでさ、これ拾って家持って帰ったらさ、
うん、
どうするよって話になるから、
うん、
でもたまたま僕と弟が寝てたね、二人で同じベッドにしたんだけど、
うん、
ベッドの下に引き出しがあって、
うん、
そこにその夏になるとさ、冬物の毛布とか使わないじゃない、
うん、
そこに入ってるわけよ、
うんうん、
それでだからもう安易にそこに放り込んでたんだけど、冬物の毛布ってのは冬になったら使うわけじゃん。
まあ使うよ、そりゃ。
うん。それで、何気なくさ、まあ遊びに行って部屋帰ってきたらさ、
うん。
10月の後半ぐらいに、
うん。
部屋帰ってきたら、
うん。
ヘッドが冬物の毛布に様変わりしてるわけよ。
やばいよやばい、それは相当終わったってなるよ、それ。
ガラッと開けたら部屋入ったのさ、あれ、うん、ベッドが変わっているということは
もう、もう俺の命も終わりだみたいな。
終わりだって思うけど。
やっぱエロ本持ってるの親にバレるのはもう死刑ぐらい怖かったからね、昔、小学生ぐらいの時は。
でもさ、やっぱその時、
うん。
何にも触れないことでした。
ああ。
自分から、
うん。
存在、何かが入ってたっていうのは、僕は、
うん、
僕も知らないみたいな。
もうなんか誰かが置いてったぐらいな感じのさ、
そうそうそう、だからまあ親が見つけてたんだ、実際開けたらなかったんだけど、
うんうん、
でもそもそもそこには何もなかったという態度を貫き通すっていうね、
いやもう絶対バレてっからそんなの逆でバレてっから
そうそうそう、
いやでもやっぱ、ね、親としては可愛いもんだってこいつ嘘ついてんだなって、うん、それはお見通しだったわけなんじゃないの当時と、
まあ、まあでも、ね、それも小5だったよ、だから、うん、僕が小5の時、
いやなんかね、俺あの前ラジオでさ、伊集院光さんのラジオ聞いたら、うん、まあ伊集院さんは兄貴がいたから、
うん、
兄貴がエロ本を持ってたみたいな話をしてて、うん、兄貴が霧のタンスかなんかに入れてたらしくて、
うん、
でそこの霧のタンスを開けてエロ本を盗み見してたみたいな話をしててさ、
うん、
でやっぱその影響で未だに霧のタンスの匂い嗅ぐと、ちょっとだけ勃起するって言ってたね、なんか。
いや、
イメージ、頭に刷り込まれてんだろうね、そういうのっての
は。僕もさ、なんか特にさ、うん、本を読む場所っていうのさ、部屋だとね、うん、入ってくるか分かんないから、
うん、
完全な密室ってトイレじゃん。
うん、
トイレ入ってるときはさ、
うん、
だからもうこうトイレにうまくこう持ってってあの、うん、シャツの下とかに入れて、
うん、
ああつってお腹がとかわざとさお腹の調子悪い。
シャツの下に入れるのは一番危ねえけど、なんかすごい勃起してんじゃないかって見えるから、ここだけビフォーってなってたら一番危ないから。
いや子供の朝知恵だからね、こんなの。
うん、
あの見えないところに置いとけばいいっていうんで、でトイレ入ってからジャッと閉めて、
うん、
もうトイレがね独特の匂いがあるじゃん。
ある、まあ、トイレ。
あのね、トイレの独特の当時の、そのトイレのを綺麗に、うん、トイレに置いてた消臭剤っていうか、こう、なんか香りの。
うんうん。
あれはね、やっぱりあの匂い嗅ぐとね。
あ、あれね、うん、今ないけどさ、昔ってさ、あの男子便器のあのおしっこする便器とかにさ、うん、こういうた、なんか水色とか青の玉。
緑のね、あの玉ね。
なんか、うん、あれが入ってて、あの匂いってのはなんかこう、すごく昭和なチープ感ある消臭の匂いっていうかさ。
あの、チープな消臭の匂いが、
うん、
やっぱすごいね、あの、トリガーだね。あれ、噛むと、うわっ！
ああ、
うん、
あのなんかもう匂いで匂いをごまかすタイプの昔のやつだもんね、
そうそう、打ち消し合って、うん、なんか、だから、すごい科学的な匂いがするんだよ。
うん、わかるわかる、うん、色味もさ、なんていうの、ウイローの色っていうかさ、なんか、あの、そういうのを食い物に例えて申し訳ないんだけど、ウイロっぽいってのは、あの、色とか、ツヤとか、なんていうか、こう、玉の感じとか。
ウイローはだってさ、うん、マイカデリック僕らでね、うん、よくうちで集まって遊んでた時にさ、
はいはい、
あの、王将くんとか、真田陣とか、傭兵とかそういうのが来てね、まあ、ひれんなとかみんな来て、うちで、うんうん、まあ、なんだかんだ結構毎週集まって遊んでたと思うんだけど、
うんうん、
ある時僕、名古屋に行って、
うん、
それでお土産にウイローを買ってきたのよ。名古屋土産何がいいんだろうと思って、やっぱウイローとかが、
ウイローはね、なんか、重みもあるから、もらった時にちょっとなんていうか、こう、すごいもの来たぞって感じがある
んです
ね。
で、ウイロー持ってってさ、それで、うん、あの、で、みんなが集まった時に、あ、この間名古屋行ったから、ウイローみんなの分買ってきたよ、とか言って、ありがとうって、みんなありがとうって言ったんだけど、真田人だけがさ、
うん。
まあ、結構酔っ払ってて、
うん、うん。
みんなね。でも、うん、おー、ありがとうありがとうって食べようよって言ったら、真田人だけが、
うん、うん。
ウイローとかマジでいらねえから、みたいな感じになってて。
あー、言いそうね。まあまあ、一応これ、真田人っていうのはね、軽く説明すると、僕と、ダースレーダーとサナダチンってこの3人でね。
3人がグループですからね、これマイカデリック。
20年ぐらい前にマイカデリックってグループをやってたんですよね、ヒップホップグループね。
そうそう、今いないメンバーなんですけど、サナダチンが、ウイローとかマジで何にも存在する意味とかもわかんねえとかいう感じになって。
まあなんかウイローに親とか殺されたのかって感じ。
いや、そこまでウイローを拒否することはねえだろうと思ったら、ウイローとかほんと、買ってくるやつとかの神経とか信じらんねえし、みたいな、なんかもうすごいんだよ。
何があった
ウイローヘイトが。で、俺まあ、俺も別にそんなウイローが一番好きなお菓子とかだけしてないし。
うんうん。まあまあ、まあ、これ名古屋と言ったらみたいなとこあるから、
ね。だから、言われてみてね。確かに、そんなに、みんなが喜ぶっていう観点っていうよりは、
本気で、うん、やっぱ本気で食べてほしいと思ったら、ウイローはいかないけど、わかる。
なんかね、あ、アンパイを確かに買ってきて、でもね、1000いくらはするよ。だって、
うんうん、
だから当時金のない僕らにしてみたらさ、ウイローを頑張って買ってきてさ、
いやいや、まあ、
ほんでさ、もう、サナダ人さ、
うん、
そのウイローをさ、ウイローこう棒状になっててさ、
はいはいはい、
紙でこう包装されてるのさ、
うん、
ガーって向いてさ、自分のケツにこうやってウイローをやって、うん、ほら何に見えるとか言って言って、
もう最悪、う
ん、最悪ですよ。
そのさ、下ネタでもいろんな段階があるけど、かなり最悪な箱に入って
る。最低の、しかも食べ物を使ってそれやりましたから、
うん、いやもうそれやばいよ。それをもう、
それもそのウイローを、そのウイローを、うん、あの酔っ払ってみんな車内でそうやって遊んで、イネミル君でもどういってやったやつを、
うん、
あの、おしょうくんと太郎くんが食べてました。
おめえなんだよ、もうなんだ、20年越しに変なこと言ってんじゃねえよ、お前。いや、なんか、いや、なんか、ここ、毛が挟まって、うるせえよ、お前。いや、やめてくれよ、もう。
しかも、その、おしょうくんと太郎くんはやっぱ、あの、いいやつだから。おめえだ、ありがとう、おいしいおいしいって言って。
おめえそんなもん、昔の話でなんで気持ち悪くさせてんだよ、うえ気持ち悪い。
一回だから、サナの、あの、お尻を通ってきたやつ
です。なんだ、もう、最悪。マジで気持ち悪い。うえ
いやー、まあまあ、まあ、でもね、その、うん、ウイローでね、ウイローにこんな話があるっていうのを忘れてたからね。
なんなんだ、お前、変な、
一応、まあ、時効ですよ。20年前。
時効とかねえから、人のケツに入ったウイロー食ってんの。もう何十年経っても気持ち悪いよ、そんなもん、お前。やめてくれよ。
いやいやね。
いや、俺今週さ、なんか、ちょっとね、あの、 すごい歯がさ、むちゃくちゃこう、痛くなってて。
前もなかった？
前もね、まあまあたまに痛くなるんだけど、今週ね、かなり痛くて。
あら、どう
いたのかよ、高沢さん。
いや、あの、高沢くんいないんで、代わりになりました。一応今、34分経ったから、あ、やっとこ
う。今、レーダーの声？
そう。結構似てたでしょ。
似てた
でしょ。
マジで、なんで、何やってんだよ、お前。今さっきから気分も悪くなってるしよ。おえだし。まあまあ、これ番組30分のね、合図を、うん、本当は高沢さんね、はい、音声高沢さんがやるわけ
だ。入りが遅れまーすっていうね。うん、入りっていうのかっていうのもよくわかんないんだけど。
まあまあ、クラブっぽいね。うん、まあ、そうで、歯が痛くてさ、
うんうん、
で、それっていうのが、もう2年ぐらい前なんだけど、
うん、
あの、もう今解散しちゃったけど、
うん、
当時、ライムベリーっていう、まあ、ラップアイドルユニットの、DJ のおもちちゃんってね、
うん、
あの、子が、YouTube をやってて、
うん、
で、その YouTube 内で、僕がね、そのおもちちゃんっていう女の子のね、うん、アイドル DJ の子に、DJ 教えるって動画を配信してたんですよ、毎週、
うんうんうん、
日中に1回ぐらいかな、毎週1回か。うんうん、まあ、この番組でもね、2年ぐらい前その話してたと思うんだけど。
してたよ。
うん。うん、で、まあ、この動画の中で、おもちちゃんに、こう、
うん、
DJ を教えるっていうシーンの中で、
うん、
まあ、結構いろいろこう、激しい動きとかして、
うん、
俺ね、こうなんか、自分の膝が、
うん、
顔に当たったの、その撮影中に。そうってこう、なんていうの、イエイみたいな感じの動きから、
うん、
動きしすぎて、
こう、膝がこう、自分に膝蹴り入れた。
そう、膝蹴り入れちゃったんだけど、結構長回しで撮ってたから、
うん、
ここで痛い痛いってなるって言ったら、また最初からなっちゃうなと思って、
うん、これは我慢
だって、うん。頭すっごいクラクラしてたんだけど、気合で、もう何もなかったことにして、
うん、
おもちちゃんと話を続けたりして、うん、収録を終えたのね、
うん。
で、その時に、まあ、むちゃくちゃ痛かったから、でも撮影やってちょっと忘れてて、
うん、
で、終わってからね、トイレ行って鏡見て、
うん、
あ、痛いって言ったら、こう触ったらね、この辺の歯が、結構グラグラってしてたの。
おー。やっぱ。いい膝入っちゃった。うん。
そう、まあもちろんね、その時ね、血も出てたんだけど、
うん、
血もね、やっぱ飲み込みながら撮影してたの。ほんと痛くて。あ、
それで、ろくでなしブルースの鬼塚みたいじゃん。
いやもう、そんなかっこいいもんじゃねえんだよ。おもちゃに DJ 教えてただけだから。まあ、それやって、うん、まあそれからね、まあ、2年ぐらい今経つんだけど、ずいぶん忘れてて、でも、
あ、その歯、膝蹴りで痛めた歯のことは、
うん。でもたまにね、やっぱこう触ると、あ、グラグラしてるな、みたいな感じで、この歯がね、結構その今月頭ぐらいから、あ、もしかしてこれそろそろ抜ける感じかもってぐらいになってきたの。
ああ、ダメージが溜まって。
うん。で、先週ぐらい結構痛えなーってなってて、
うん、
あ、これやばそうって思ってて、
うん、
まあ、そんなこと思いながらさ、ああ、まあ痛いみたいな感じでこうなんで体育座りして、痛えって部屋でやってたの。
うん、我慢した。
うん。そしたらさ、なんか変な匂いすんの、こうやってたら、
うん
うん、あれ、あ、なんかこれもしかしてと思って、俺ね、たまに、
うん、
おへそ洗ってない、洗うの忘れてる時に、
うん、
おへそすっごい臭くなる時あんの、
そのゴマが溜まってみたいな、
そうそうそう、うん、俺がね、こうやってたら、かがんでたら、うん、あ、臭いってなって、
うん、
やばい、あ、臭いってなって、うん、ちょっとね、お風呂入って、
うん、
シャワーでも直接さ、
うん、
痛いけど、おへそをさ、うん、洗おうと思って、
うん、
お風呂入ってさ、こうシャワー浴びて、
うん、
へその中見ようかな、みたいな感じで、こういう感じだよね、かがんで。
うん、へそってことさ、
うん。うん。こうやって見てたの。
うん、
ああ、汚れてんな、みたいな、
うん。
こうやってたらさ、カラーンと落としたの。
お
お、
うん、
もしやと思って、この状態でね、
うん、
歯が、
うん、
ポロンと落ちたの。こうやったら、
うん、
わかる、これどういうことか。
いや、だから、その、臭かったのは何、その歯が抜けた時に歯が腐って落ちたってこと。
違う。これまあ、へそをね、こう見てかがんでた絵、うん、頭を逆さにしたわけですよ。
うん。
うん、そしたらね、
うん、
自重で下の歯が逆さになったことでポロンと落ちたの。
いいねー。一個、大人の歯を永久歯を落とした。
いや、これね、多分、予想ね、
うん、
俺ね、一週間ぐらい、
うん、
実は抜けてる歯が、
挟まった状態で、
歯が挟まったんじゃないかなと思って、それが自重で逆さまになったことによって、ポロンって落ちたっぽくて、
いや
これね、多分人間の体何箇所かね、
うん、
逆さになったら出てくる骨とか。俺本当ね、これこう思った、本当に。
逆出しとかすると、あげの付けに実は取れてる部品が。
うん、とかね、肩とか、あばらとか何箇所かね、多分、ポロンって口から出てくるんじゃないかなと思うね。
落ちることもあると。
これね、ほんとびっくりしたな、なんか。こんなにも単純なことで歯が落ちるんだと思ってさ。まあ、痛さから解放されたんだけど。
あ、痛さなか
った
。うんうん。刺し窓がしなくていい。
いやー、したいんだけどね。うん、まあ、とりあえず、なんか今、グラグラの状態からもう抜けたから、そっちの方が気楽って感じがあってさ。うん。
まあまあ、だから、ずっと、でもさ、そこってなんかその、バイ菌溜まったりするじゃん。その、
虫歯
とかって。
うんうん。
で、僕ね、虫歯一個もないんですよ。虫歯菌が、多分子供の時に虫歯菌がなかった。
そういう人っているよね、うん、なんか虫歯にならない。
だから虫歯一回もないから、歯も頑丈で、
うん。
その、歯茎、要は歯が頑丈すぎて、歯茎が歯槽膿漏になったりとか、
うん、
弱まることがあると思うから気をつけてくださいっていうのは言われてたけど、
うんうん、
あんま虫歯一個なくて、だからもう歯医者は無縁だと思うんですよね。まあ、歯磨いてりゃいいやみたいな、
うんうん、
で別に歯並びは悪いんだけど、矯正
する歯並び、
うん、アイデアは、
まあ、そういう曲も作ってるぐらいだもんね。歯並
びっていう曲もありますから、
うん、
矯正されない人生ですみたいなね、うん、まあでも、うん、それで余裕こいつから、
うん、
なんか大阪でね、大阪城ホールでイベントをやって、司会をやった時があって、
うんうん、
それこそ慎吾に繋いくんとかいろいろ出て、なぜかその大阪のイベントの司会が僕だったんだけど、
はいはいはい。
で、大阪城ホールでイベントやって、で、結構でかいいろんな大阪のアーティストが出る。
うん。
結構、まあ、インフミとかも出たと思うし、
あ、ヒップホップイベント。
うん。まあ、マンジラインとかね、
うん、
モスカ君とかも出たり。いうイベントの
司会を僕が
やってて、で、結構大阪城ホールでさ、野外で、そう気持ちいいところでみんなワーッとやって、結構盛り上がったの。で、ワーッと盛り上がって、で、ジャブっていう、のラッパーが遊びに来てくれて、ほいで、終わって、終わった後8時ぐらいの野外だから、まあ割と早めに終わるんですと。で、終わって、いやー、盛り上がったね、みたいな話したら、ジャブが、まあ、ダッシュさんせっかく来てんだったら飯食いましょうよ、みたいな感じで、おい、行こう行こうって言って、それで近くの飲み屋に行って、うん、僕酒飲まないけど、飲み屋のご飯も美味しいから、飲み屋にさ、うん、いやー今日お疲れ様っす、みたいなこと言いながら話してて、で、なんか食べてたのよ。
うん。
うまいね、これ。ちょっと、なんか硬いものが入ってさ、食べてる中で、ね、ガリッって、あなんか硬いやつ入ってたと思って、なんだろうと思って、
うん、
で、飲み込もうかなと思ったんだけど、なんか食えないもんなんじゃねえかなと思って、
結構、
歯が出てきて、
ええ
と思って、食い物に歯が入ってたのかなって思ったら、
うん、
俺の歯だったの。自分の。
え？で、どこから入ったの？
で、どっからこれ出てきたのっていう、それで歯がね、なんか半分に欠けてる歯、
うん、
が、ポロッと落ちてきて、
うん、
なんだこれと思ったら激痛が走ってその後。
あー、時間差で来てるね。なんかよくわかんないけど。
っていうか、みたいになって。
それ見た瞬間に自分の傷口見たら痛えってなるような感じなのかな、なんか。
何が起こったかっていうとね、親知らずが、親知らずがね、僕ね、横から生えてきてるんですよ、こう。
あー、まあまあ、結構ありがちだよね、こう、ぶつかっちゃうんだよね、歯に。
横から生えてきて、でも、ちょうど真横から生えてきて、
うん、
でちょうどいいところで止まってたから、
はいはいはい、
別に抜く必要はないって話ですね。
うんうん。
だけど、ちょっとだけ隙間があったらしくて、その親知らずと、親知らずの前の、うん。
ああ、ギリギリで止まってたんだ、こう。
そう、うん。ちょっとした隙間に、まあ、食い物、カスとかバイキンがちょっと溜まっちゃって。
うんうんうん。
そしたら、その親知らずの隣の歯が、
うん。
それで、腐っちゃってて。
はいはいはい、まあまあまあ、じゃあ、そっかそっか。歯ブラシも入らないような隙間だった
のね。そう、一番奥のところの、
うん、
で、磨きにくいところね。
うん。
腐った部分が半分パカって折れて、歯が半分に割れて、
はいはいはい、
その半分が落ちたの。そしたら、
だから喋ってる時とかなの？
いや、もう飯食ってる時に。
あ、じゃあもうなんか、よくわかんない
けど。噛み合わせてたらパキッてが なって、うん、それが崩れて、うん、それで吐き出したら痛みがすごいのは、
うん、
その瞬間、歯のとこにある神経が全部剥き出しになって、
あー、それは痛いわ。
噛み合わすだけでさ、
うん、
液痛が強くなってもう、なんだこれってね、うん、虫歯ないから、歯の痛み経験値ゼロぐらいだったの。うんうん、
あ、それにも巨大なものが処女で来ちゃったわけだ。
そうそうそう、だから。
虫歯処女っていうか。
虫歯処女だったのが、すごいの来ちゃって、めちゃ痛くてさ、いや、それ無理です無理ですって入らないみたいな状況になってんだけど。
いや、お前リアルすぎるわ、お前、その例えは。
わけわかんなくて。それで、こんなに痛いの虫歯ってみたいなさ。でも、やっぱ歯が悪くなっちゃったら、もう一日中痛いから、
うんうん、
何にもできなくなって。
はいはいはい。
で、まあ、大阪だからさ、で、もう次の日帰る予定だったんで、新幹線。もう、
うん
うん、で、実はしかもそのタイミングで、僕あの、目のね、目の手術っていうのがあって、で、目の手術をした後に、その、もう一回検査入院をしてくれて、一週間ぐらい、
うん、
検査入院してくれっていう話があって、
うんうんうん、
これで、入院、もう帰ったらすぐ入院だったんです。で、帰って入院して、はいはい、
うん、
そしたら、歯の治療はしてくれないんだよ。歯医者ではないから。
まあまあまあ、そうだよね。
で、
う
ん、だから、鎮痛剤だけくれたんだけど、
うん、
歯の治療は退院してからにしてくれって言われて、
うん、
で、鎮痛剤を打たれてると、なんか麻痺してなんか違和感がずっとあるみたいな状態なんだけど、
はいはい、
まあ、とりあえずすごい激痛は収まってたんだけど、はいはい、もう何とかしなきゃいけないなって言って、うん、その簡単な手術をした日に、
うん、
午前中手術だったね。
うん、
で、その後、その日の午後に、
うん、
小安くんってさ、ラッパーでさ、で、うん、今、歯医者やってるんだけど、
はいはい。
に連絡して、
うん、
歯の手術もついでにお願いするっていうのをやって、
お
う
お
う、それでこの奥歯を抜いてもらう手術をやって、
おうおう、
うん、もうじゃあ、病院のはしごみたいな、退院して、
すごいな、お前、本当に。
手術して退院して、その足で小安くんのとこ行って歯抜いてもらう手術やって、しかもそれも、ここちょっと切んなきゃいけなかった。
あー、そういう結構大掛かりなやつか。
そうそうそう。
いや、なんでさ、親知らずってさ、俺もなんか一回昔、歯医者さんでその、まあ、例だと同じでこう、ぶつかるから、うん、このままじゃ、ほんと大変なことになります。今若いうちに抜いといた方がいいですとかなんか言われたけどさ、うん、結構な人そうなるじゃん。
そうそうそうそう。
この、いろんな人から同じ症状だって時あったからさ、あれさ、もうなんでそう、進化の過程であれ、どうにかならないの、あれ。大体の人がなるじゃん、親知らず、痛いことに。
横にね、綺麗にこう、うん、上にこうやって生えてくるといいんだけど、やっぱこう、うん、曲がってね、俺は真横だったから、連動だったけど、うん、ほんと真横にこう、ぐるっと生えてきて。
もう、超ダサいと思わない、あの進化してない感じ。なんていうか、俺、その時さ、まあ、20歳ぐらいかな、19ぐらいかな、親知らずさ、今は多分そんなことないと思うんだけど、これなんか、トンカチ持って、トンカチでこう、ガンガンガンとかやって、え、待って、これ、大工じゃんっていう、もう歯医者さんでやられたからね、この、親知らずに、こう、でかい釘みたいなの当てて、こっから、コンコンコンコンって、お、待て待て待て待て、もっとさ、なんていうの、蒸気ガスとかやったりさ、知らぬ間に抜けてるとかじゃないのと思ったけど、それだって二十数年前とかで、多分あったと思うんだけど。
いやいや、そうでしょ、そうでしょ、そう
でしょ。でもそんなね、なんかひどい野蛮なやり方で抜いてもらってもんね、俺その時。
いやー、だから、でも確かになんか進化の途中これいらないから、まあ、モーションなんだけどさ。
うんうん。
これ、どっかの、
うん。
世代が変わってったらさ、
うん、うん。
親知らずと盲腸がない人が生まれてきたりするのかね。
いやー、やっぱ、もう、いや、でも100年。江戸時代の人とかよりは、俺ら多分なんか、良くなってんじゃないの、多分、どっか。なんか、江戸時代
ってもうちょっとなんか、1000年とかさ、1万年とかそういうわ
け。なんか、江戸の人だったら、ここになんか、全員イボがあるとかさ、でも今俺たちは亡くなってるから、すごい、江
戸の人だったら。元々は何だと、なんか、角みたいなのが生えてた。
なんかあったんだけど、これ邪魔じゃねえってみんな言ってたのが、やっぱり
200年。猿とかにもねえじゃん、それ。でも人間だって急にこんな角が生えて
る。みんなね、こう、なんかいろんな江戸、明治ぐらいの人も、これいらねえなってみんなが思ったから、今俺たちはこう、綺麗な肩、丸い肩になってるけど、
なんか思えばなくなるのそれ。
何代も
なくなるんだったら親
何代も何代もこういらねえいらねえってなったら、
親知らずいらねえって思い続けると次の世代から親知らずがね、だから、うん、要はうちらの親世代の思いが足りなかったの。
足りなかった。
もうちょっと親知らずいらないと思っといてくれたら。
うんうん。なんかさ、あの恐竜とかも、うん、あの氷河期が来て死滅したとかいう話じゃん、大体が、
うんうんうん。
でもなんかそれと同時にさ、結構歯がダメで食べれなくなって死んでった種族の恐竜もいるとか、なんかそういう話聞いたことあるけどね。うん、
やっぱ歯がダメするけど。
なんか歯が悪くなってって、うん、で、だんだん、そうそう、虫歯みたいなことで、物を食べれなくて、その種が、途絶えてったものもいるとかさ。
あ、そう。
なんかそういう、そのいっぱい恐竜いっぱいあるけど、そういう種類もあるらしくてさ。なんかやっぱ、歯は大事だなって、俺さ、だからもう、今やっぱ歯が欲しいからさ。
今ね。うん、
願い、流れ星にこう願いをさ、
東幹久にしてください。
いや、綺麗な、いやもう普通の汚い歯でもいいんだよ。でもやっぱ、3回
こ、
3回じゃん、あれ、3回。うん、だ歯だったら多分3回言えるんだよね。はははははは。世界一多分願いが届くような おまじないというかさ、歯はさ、もう一文字で。
母が来ちゃうかもしれない。
じゃあお母さん来たら俺はめんどくせえな。
はははは。何って言って。いや、おめえじゃねえんだよ、みたいな。
いや、だから、もう本当ね、大量のお金があったら、バナナマンの日村さんとかやっぱすごい超金持ちだから、やっぱインプラント全部入れて800万とか出してるらしいからな。すごい金額だよね、やっぱ。
そんな金はどこにもないですよ。
いやいやいや、だからそういう金の使い方をする人もいるんだなって感じで。あ、まあ、そう、バナナマン、まあ、ジャンク、TBS ラジオジャンク、まあ、今夜か。あんだけど、先週もさ、ちょっと話したけど、おぎやはぎのラジオが木曜日にあってさ、先週どっちも休んだみたいな感じでさ、うん、今週もさ、どっちも休んでさ、
まだ。だって、矢作さんがね、コロナの陽性になっちゃったでしょ、うん、
で、あれがまた不思議な話でさ、
うん、
陽性反応が出たんだけど、うん、もう完治してるっていう、こう、新しいタイプの、検査結果でさ、
うん、
その前の、なんだっけな、PCR 検査じゃないやつってなんだっけ、
抗原検査でしょ、
抗原検査か、うん。あれ2回やって、それで、
うん、
大丈夫だったんだよ、その時は。でもやっぱ PCR 検査したら陽性反応が出た。だけどそれはもう10日前に感知してるものの、なんか残骸みたいなもの。
残ったウイルスが反応っていうこと、ね、
うん。
だからやっぱなんか。もうかかってはいたってことでしょ、だから。
かかってはいたんだけど、しかも症状もなく、知らぬ間に回復してたって、やっぱそういうパターンって多いらしいよね。
うん、
だからその間に移しちゃう。
でもそれさ、検査してなかったらさ、なんか人数とか感染者数何人とか聞いて、うん、全然わかんないってことだよね。
わかんないよね、だから。やっぱその、新しい病気だから、やっぱ知らないこともいっぱいあるんだろうね、その、本当
に。それでさ、別に症状なかったからいいじゃんっていうけど、移した相手に症状が出ちゃう場合もあれば、
そう
した相手が病気があったり、高齢な方だったりすると危険になるかもしれないっていうのは、これ、怖いところでしょ、この病気の。
そうだよね。だからまだ、誰も正解は知らないわけじゃん。
あ、じゃあね、これ一応、名前というか関係者数とって、僕の地球に近い人がね、
うん。
接触アプリってあるじゃん。
あ、ココアだっけ。
うん。あれで、うん、ちょっと前に、2週間ぐらい前に、
うん。
接触しましたって言ってた。
おー。
だからアプリがちゃんと機能したってことなんだけど、
接触
何月何日に、
うん、
陽性者との接触がありましたって
。あれってなんだっけ、10メートルとかなんか、まあ、100メートルとか、まあ、ある程度の距離、
うん、の中に、感染した人がいると。で、
うんうんうん、
それでこの間検査を受けて、陰性だったんだけど、
うんうんうん、ああ、よかったね。
接触者アプリはちゃんと機能するのかみたいなのが。
うんうん、
僕なんか
確かに俺やってるって人実際周りで聞いたことないから、でも最初はちょっとやろうかなとか思ってたけど、なんかあんまりそういう話聞かないから、結局何もダウンロードしてないけど、まあでもそれをまあ一個の目安として検査を受けるっていうのは、
だから検査もちゃんとできたらしいよ。それで接触したって出ましたって言ったら、保健所に連絡したら、検査を受ければって言ってた。
そっかそっか。まあでも不安だろうな、やっぱそれ。俺らは。
もう症状とかはなかったけど。
うん、
だけど一応なんかその公共交通機関使わないでくださいとか、
うん、
で自宅待機結果が出るまで 2,3 日検査、
うん、いや 無症状何にもねないまま完治するっていうのが結構多いらしいもんね。その熱も出ないみたいな感じ で、うん、で今週さあの極楽とんぼの山本さんも感染してたけど、うん、あの人復帰してさラジオ、
うん
うん、で、まあ、まあ一応リモートで出てたんだけど、まあそれ聞いたらやっぱり、熱すっごい出て、39度台とか出てたんだけど、次の日は全くなくなって、また次の日とか急に熱出るとか、やっぱそういうタイプの。
症状が結構山本さんの場合ベスト
ですね。うんうんうんうん。で、やっぱこう、本当1日何回も着替えないといけないぐらい汗かきまくる熱出て、で、10日間ぐらいその隔離入院してたとか言ってたけど、やっぱこういうタイプはまあ本当ストレートにやっぱ辛い、うん、病院入院生活してたんだなって感じのこと話してた
よ、ね。ね、人ケースバイケースだよね、人によってはね。高江珠緒さんとかもね、
そうだね。
ね、
うん。なんか最近だとあのハリウッドでさ、ドウェイン・ジョンソン、あのワイルド・スピードとかに出てるあのごっつい人、
うん、
あの人もやっぱ。うん、家族でね、感染したってなんか自分で告白してたけど。
うん、
なんか、あんなムキムキの人でもそれはかかるわ。かかるときはね。やっぱね、あんなパワフルな人、あのワイルドスピードのイメージがあるからさ、どうしても。
ユマンジとかね、面白いけどね。うん、
ああね。
ウィン・ジョンソン。まあ、でもね、ラジオ、だから CBS ラジオがね、
結構ね、もう9月の頭ぐらいから思いっきりラジオ変わるね、
うん、10月からのね編成が変わってね、うん、セッション22がセッションになって、
うんうん、
デイキャッチ枠みたいなところに
そうだね、うんうん、まあ俺がね結構週に40番組ぐらいチェックしてるんだけどなんかねやっぱ僕の好きなラジオはあんまりね変わらず継続うんっていうのが多いなやっぱ、うん、まあ深夜帯が多いんだけどそれは
だから
昼間とかは変わるんだ
ろう夕方と
夕方昼間、うん、
あと、うん、10時以降の番組があるみたいなね
うんうん
まあ、未だにねあの施設からの泳ぎはかかんないですけどね
いやもうねえだろ最初このねこのダースレーザー DJ オショーの歯始めてね半年ぐらいはね、
うん、
それは夢見心地にいつかは
2年、
ね、2年か3年ぐらいこの YouTube やったら
ラジオにね、ラジオデビューができるんじゃないかってね。
なんかできるんじゃないかなとか、なんか淡い期待を抱いてたけど、うんまあ、そういうシステムでラジオって成り立ってねってことがなんとなく分かってるから。
そういうシステムじゃないっていうね。
そういうことではないから。
でもやっぱ願ってれば叶うかもしれないっていう、その、ヒルのね、可能性って。だから、アクションなんてさ、松永やってたよね。
うんうん。
で、それこそね、去年の
楽器連載
ですよ。
ね、
楽器連載。
楽器連載、楽器連載主催のヒップホップ。
あれ、何月だっけ、去年の。
ね、まあ、結構、4月ぐらいかな、去年の3月、4月ぐらいかな。
あ、だから多分アクションが始まったばっかの時だったと思
う。そうだね、うんうんうんうん。
で、楽屋でさ、クリーピーも出てたから、
うん。
俺、松永とさ、あと、アコゴリラちゃんがさ、アコゴリラちゃんは、DJ は和尚が務めてさ、ライブ。
うん
うんうん、で、ライブすごい盛り上がったんだけど、アコゴリラさんが J-Wave の番組が始まったばっか
り。J-Wave ね。うん、うん。
それで、僕と松永とアコゴリラさんで3人でたまたま楽屋で喋ってて、
うんうんうん、
で、2人とも新番組、まあ、あの、オールナイトはあるけどさ、クリーピーがさ、
うん、
新番組が始まったって
話。あ、ピンで、ピンで務めるパーソナリティの、うん、まあ、かっこいいタイプのラジオだよね。
うん、で、いろいろだからさ、大変だよねとか、そのやっぱラジオリスナーって結構厳しかったりもするから、
うん、
そういうのとか、いろいろ1回目の時とかにいろいろ言われたりするとか、
うんうん、
そういう話をもう生々しくしてる。
まあそのね、新番組に対する不安的なものもあるしね。
で、僕も同じ場所にいて同じテンションで、そうだよねって話してたんだけど、うん、僕だけ歯の話をしてる。
お前、歯は大人が関与してねえんだから、ここは。ここは、大人とお金が関与してない場所、まあ、スーパーチャットとかね、最近いただいてますけど。
リスナーね、リスナー確かに大変だよね、みたいな話してたんだけど、僕だけ、 うん、砂場の話をしてて、二人は施設の話をしてるっていうね。
いや、むちゃくちゃかっこ悪い先輩だからね、お前。いや、わかるよ、ラジオってやっぱ辛いよね、って、お前は、
でも
局じゃねえんだから。
乗り越えられるよ、とか言ってね。続けることが大事とかなんか言ってるんだけど、いや、お前死ぬまで遊んでるだけだろっていう話。
やばいよ、その若手に合わせてさ、俺もその辛さわかる、みたいな。
あ、確かに、ね、番組確かに大変だね、みたいなこと。
どいたいおじさんだから。うん、やばいよ、それは。
多分ね、僕がいなくなったと二人で、ダースさんってさ、ラジオやった
んだっけ？あれ、YouTube じゃね？
YouTube じゃねあれみたいな。
いやいやいや。
その時に、
うん。
中にはね、いや、アクション呼んでよって言ったら、もう、ああ、ぜひ出てくださいよって言ってからね、うん、まあ、1年以上経ちましたが。
呼ぶわけねえだろ、おめえのことなんか、お前。
これもだけど、もうマウンティングしとくとね、これ、
うんうんうん、
マウンティングしとくと、うん、DJ 松永クリーピーナッツになる前のね、
うんうん、
でアルバム出してるんですよ、 DJ 松永がね、
はいはいはい、
松永名義でね、
うん、
それで DJ 松永名義で出してて、それのミュージックビデオがあるんですよ、
うん、おうおうおう、
でそれがうん、まあ、DJ のミュージックビデオで、
うん、
ターンテーブルに乗っかってるのが、
うん、
マイカデリック
なんですよ。ああ、我々が出したレコード。
そうね、DJ 松永のデビュー曲のビデオで、
うんうんうん、
彼のターンテーブルにスクラッチとかしてんだけどさ。
うんうん。
これ、僕らのレコードですよ。
お前、酔えんだよ、そのパンチが。なんだよ、その、ターンテーブルに乗ってるレコードが俺らのって。お前、誰に自慢すんだよ、それ。あれさ、映像の奥のさ、
あそこに、あのレコード。クリーピーナッツ好きなの？あのさ、クリーピーナッツの DJ 松永のさ、デビュービデオの、
パンチが弱すぎると。
レコードが昔俺がやってたグループのやつ。
なんかお前、猫パンチだよ、お前。それなんかもう、誰にもそれ届かねえから、そのパンチじゃ、お前。これは弱いよ。
うん、でも一応ね、事実である。これは事実。
弱えんだよ、お前、エピソードとして。もっと威張ってこうぜ。なんか育てたぐらい。
今だったらもうそのカードを切るしかない。
いやもう全、誰もそれで食らわねえから、マジっすかって ならねえんだよ、そんなんじゃ。いやいや、だからクリーピーナッツもなんか地上波のレギュラーとかもあるわけだもんね。これからなんか。なんか劇団ひとりさんと、
うん、
あと、ファーストサマーウイカさんかな、うん、でなんかやるって今日ツイッターでなんか出てたね。
すげえな、もう。
確か、M ステとかも今日出てんだよね、なんか。
無敵。あ、そっかそっか。さっきまで出てたんじゃない、
うん、いや、まあまあ、そんな中さ、俺先週さ、アベマ TV。
ああ、ミックスね。
で、うん、やってさ、土曜日 DJ やって、アベマミックスって、
うん。
で、まあ、その時さ、まあ、スタジオで、ソーシャルディスタンスって感じで、まあ、スタジオ内 DJ 一人でさ、
うん、
で、DJ が終わったら、消毒して次の DJ と変わるみたいな感じでさ、うん、生配信やってたんだけど、うん、僕の DJ の前が、
うん、
DJ 太鼓さん。
太鼓ね、うん。
ミュージックボムって前、うん、前の時の今、雷さんがやっててさ、うん、その前の司会とかやってた太鼓さんが DJ やっててさ、
うん、
まあ、あの人ってさ、こう、海外生活もあってさ、
うん、
だけど、ノリ的にこう、結構ザ・ヒップホップって感じの人じゃん。
いや、もう楽しいやつですよ。
イエーイみたいな感じの。どうだ、みんな調子どうなんだ、
リッスン、
うん、そう。で、そういう感じでさ、
うん、
まあ、太鼓さんが終わって、
うん、
で俺がこう、DJ で、楽屋っていうか、袖口なんていうの、うん、スタジオの袖でこう、すれ違って、あ、うん、お疲れ様でした、みたいな感じで、まあ、太鼓さんだから、あ、多分、なんか、もし、昔だったら確実に、こう、袖ですれ違ったら、イエーイってこう、握手、ヒップホップの握手してさ、なんてこう手がかて、イエーイみたいな。で、やるんだろうなーとか思いながら、こう、あ、太鼓さん来たと思って、で、すれ違ったの、こう、袖口で。したらさ、やっぱこういう時期だから、ちょっとね、一瞬だけど太鼓さんも、こう手が上がったの、こう、
うん、
あ、ってなって、でもなんかこう、お互いこうちょっとね、一瞬だけどなんかこう、考える時間が、なんていうの、俺的には10秒ぐらいあったんだけど、多分実際は 0.5 秒ぐらいで。
うん、わかるわかる。
もうお互い考えて、去って手を下げてお疲れ様ですって言って、ああよかった、
うん、
よかったっていうか、まあ、うん、なんかちょっと一瞬悩んじゃってさ、
うん、
こうザ・ヒップホップの人にこう握手 このこういうタイミングってどうすればいいんだろうみたいなさ。
え、でもさ、和尚はそんな感じで言ってるね。太閤なんて昔から知ってなかった？知ってた？あの、俺かなりね、
うん、
なんだ、もう20年ぐらいから、
あいつが10
年ぐらいから知ってるよ。
あ、そう、俺そんなね、うん、面識なかったから。
グッドフェローズ豪気の、
うん、
あの、が、あの、六本木公って覚えてる香り。
ああ、六本木公ね、はいはいはい。六本木
公で豪気がやってた、あの、うんうん、アンナチュラルっていうイベントが。
ああ、イベントあったね、ザ・ヒ
ット。あそこで DJ 太鼓やって。
あ、そうなんだ、うん。
で、
そっかそっか。
で、当時だから、
うん、
ちょうどだから、和尚がよく言って、スイーツとかティンバとかもさ、
うんうんうん、
ビートの感覚が変わったタイミング、
はいはい。まあ、チキチキとかやれてた時代ね、
ネプチューンとか出てきて、
うんうんうん、
で、太鼓は、そういう新しいビートでガンガン2枚使いしてて、うん。
なるほどね、
結構だ。それがすごい、面白いな、こいつと思って、
うんうん、
豪気とかと、いや、こいつ、うん、その新譜でガンガン2枚とかやりながら、
そうだね、当時2000年ぐらいでやっぱああいうのってこうね、スクラッチとかあんま入れないのが主流の書き方だったから、うん、もう結構それ斬新だった。
それをだからプレミアとかビートロックの90年代のさ、中盤のはみんな2枚使いしてたけど、
うん、まあまあね、
どうやって書けるのみたいなさ、 BPM も結構変わってたし、
う
ん、
そうね、
それを大根は2枚使いしながらマイクも使ってやってて、
うんうん、ああ、もうその頃からマイク使いがあったんだね。
う
ん、
そう、う
ん。
で、その後、その5、6年ぐらい後にさ、吉祥寺のワープっていうところで、合計やった時の太鼓をビデオやったっていう。その時はさ、うん、曲かけた後前に出てきてさ、その踊り、うん、振り付きがさ、当時さ、
うん、
曲に振りがつくようになってきてさ。
そうだね、なんかこう、バイク乗りの動きとかさ、なんか。
ブーンとかそういうの。それを、
うん、
やるっていうプレイスタイルになってて、
じゃあ結構まあニューヨークの本当最新のものを取り入れてガンガンやってたんだね、昔からじゃあ、
う
ん、
そう、そういう、だから結構だから今、まあ、全くブレてないっていうか、ずっと同じスタイルで常にや
ってる。そっかそっか、それはなんかいい感じの進化の感じだね。
だから結構ね、昔からあのノリで、
うんうん、
だからすごい信頼できるんだけど、そういった意味では
。なるほどね。そっかそっか。
うん。
うん、で、まあ、その翌日さ、俺はその、まあ、太閤さんが昔、その司会やってたミュージックボム、今は芸人の雷さんがやってるんだけどさ、うん、そこにガキレンジャーで、まあ、リモート出演したのね。
うん。
で、その中で、まあ、ミュージックビデオの代わりに、ガキレンジャーでね、ライブビデオを撮ってたの、元は、
うん。うん。
で、それを流してもらう予定だったんだけど、
うん、
結構ね、それがこう、スタジオ収録したんだけど、楽器連で、
うん、
ライブを。まあ、ちょっと、ソーシャルディスタンスがあんま取れてない、
うん、風に見えるみたいなね、
うん。うん、そうそうそう。まあ、ちょっと MC もこう、やや距離が近くなったりする瞬間があったりしてさ、で、これも、間に入ったのが番組制作会社の人だったんだけど、
うん、
これちょっともしかしたら、本編で使えない可能性がありますって。
なるほど、
うん、ちょっと確認してしますから待っててくださいってさ、うん、まあ1週間ぐらい待って、
うん、
あ、これちょっと使えないってなって、でどうすんのかなと思ったら、各自家でリップシンクの映像を撮ってくださいって、
曲に合わせてね、うん、
でメンバーが個人個人が、まあヨシ君とポチョムキンがリップシンク撮って、うん、まあ DJ 僕もこう曲に合わせてちゃんと踊ったりする、タコアミ様、ノブ君も GP 君も、うん、でこうね、言ってみれば完全にミュージックビデオを作る手法で、
うん、
全員分のやつを素材を集めて番組側がそれを作ってくれて、
うん、
もうだから結構手間、やっぱ手間かかるじゃん、ああいうのミュージックビデオ作るなんて、
うん、
素材をこうちゃんと音に当てはめてこうやるって作業、それをね5人分合わせて作ってくれて、
うん、
だからやっぱこれだけでもやっぱ大変な作業なのに、なんかわあ、申し訳なかったなと思って、もうちょっとなんていうの、きっちりそのソーシャルディスタンスを鼻から意識したライブ。
だから結構君の人数多いからさ、割と広いところだけど難しいでしょ。
やっぱスタジオだとね、さすが難しいね。うん。
だからまあね。いや、だからさ、うん、そのリップシンクで、ビーズかなんかがさ、
うん、
このコロナ禍で新曲を出すって言ってさ、
うんうん。
それぞれリモートで、ミュージシャンがそれぞれの家から演奏しているやつが、
うん、はいはいはい、
だけどあれなんかワイドショーとかでも紹介してたんだけどかっこいい
ん
だ
って、うん、
でもどう考えてもやっぱその、うん、オンラインでせーので撮ってるんじゃなくてただ当て振りしてるだけなんだよ、
うん、ああまあまあ、
だから元の曲があってそれに合わせて演奏っていうか、
うんうんうん、
ね、でそれはまあそうするしかないっていうのが今の技術だとね、 そんなぴったりセッションなんかできないから、
LINE で一個ずつギター取ってみたいな、そんなったら絶対エンジニアさんが必要になってくるもんね。
そうそう。いや、まあエンジニアがいたとしても、各自がそれぞれネットで、つながってて、
うん、
せーのでセッションするために、ネットの回線とかも同じスピードじゃなきゃダメだし、
うん、
ちょっとでもタイムラグができたら気持ち悪くなっちゃうじゃん。
ド、うんうん、
ラムとベースがちょっとずれてるとかさ。で、聴いてる側も歌がちょっと遅れて聞こえたりするでさ。だから、うん、今の技術で、実はなかなかそれが難しいっていうのがあって、
うん、
まあ、だからそんなのもう、ミュージアムには当たり前なんだけど、でやっぱ、公開する人はさ、わかんないからさ。こんなに、今は、リモートで、バンドも、それぞれもう世界中どこにでも、
タイムラグないじゃんみたいな話。
できるんですねみたいな紹介してる。いやいや、
学面通り
でない。いけそうじゃん。そんなわけはないよっていう。
ああ。
それはだから。
まあでも説明なかったら、やっぱ見てる人はさ、そんな音楽のこと詳しくなかったら、うん、おお、すげえ、できてるできてるって思うわね。
なるような作りになってんだけど、それはまだ作りだから、うん。まあまあいいんだけどね。その、
うん、
それは、そういう技術もあるみたいなところもあったけど。まあでもね。
なんか緩く作った方がいいのかな、今は逆に。
まあまあ、まあなんか今試行錯誤だからね、とりあえず試してみるって感じだと思うね。まあ、はい、ということでね、ダース・レーダー&DJ ショーの葉、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
ティアックさん、ありがとうございます。
はい、ということでですね、テーマトーク。はい、
テーマトーク、今週は、何でしたっけ？
好きな体の部位です。
好きな体の部位。部位って言うとなんかやっぱ焼肉とか思い描いちゃうな、なんかその。
でや、なんでや。
食べる、その、なんていうの、お肉の、じゃなくて、まあ体のね、人間のどこが好きですか、みたいな、う
ん。はい、ということでですね、中野さん。
はいはい。
ダースさん、大城さん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、先週に引き続き、砂場の空気を荒らしてしまうかもしれませんが、燃える体の部分は、
はい。
部位は、ジーンズを履いた女子の後ろ姿の太ももと太ももの間の空間です。
入
念になってからは、直接的より間接的なところに魅力を感じるようになりました。誰も興味はないと思いますが、自分の体の好きなところは、毛がほとんどなくて真っ白なすねです。中野さん、すねが綺麗なんですって。
あ、自分のすねか、それは。
うん、自分のすね。
なんか、とんでもなくキモいおじさんだな、それは。
とんでもなくキモいよ。
まあでも、まあその何、女性の方はなんていうの、人の部位、その太ももの隙間、それは女性のものが好きってことなのかな。
まあまあみたいですよ。まあそれもキモいんですけど、ジーンズが、ジーンズが入っているね。
結構マニアックな観点だね。まあ、確かになんかこう、痩せ型の人もこう、足と足の隙間ができるっていうのは結構、まあ、ちょっと燃えるものはなんとなくわかるな、それは。
痩せすぎてるとあれだよね、なんか。心配な細さの人って別に男女問わず。
いや、痩せてる人は俺結構それだけで魅力的に感じるな、なんか。
あ、君は痩せ好き。
なんかちょっと骨が出てる感じとか、ちょっと、うおーってなっちゃうね。
うおーってなるんだ。
うおーって、そうそう。うん、そうそう、鎖骨とかがこうギュって出てると。
鎖骨がギュって出てる。さっきの角みたいな感じだけど。
いや、あれはキューンだから。俺はね、でも一番こう燃えるのは、うん、ちょっとやっぱ年配とか、まあ、40代後半ぐらいの女性の人のさ、からこ
う
手にこう、この辺がこう、筋張ってる感じになってくるっていうの、シワっぽくなって、あれもたまんないね、なんか。
うん、
こう手の、足の甲とかもなんかこう、筋張ってる。あのパンプとか入ってさ、
やっぱり熟女好きの商品、筋張ってないとダメっていう。
ね、若い子のなんかピチッとした手とかは俺全然ダメ、何にもビンビン来ないな。
筋だよ。筋張ってないとダメなんだ。
そうそう、筋とシワの時代ですよ。
筋とシワの時代来たよこれ。これは筋シワですよこれからは、ね、はい、アニャジロさん。
アニャジロさん、ありがとうございます。
今週のゾウ団子。
好
きな体の部分を投稿しますにゃ。
お願いしますにゃ。
ズバリ、しなやかな骨盤です。
おお、
はい。介護という仕事から、寝たきりや脳梗塞の疾患を持つ方が同じ姿勢が続くことで体の関節や筋肉が硬くなって動けなくなる、拘縮になってしまうのを何度となく見ています。
ほうほうほう。
どうにかしたりしたいと調べたり学んだり試行錯誤する中で、
うん、
骨盤の位置、傾き、柔軟性が、大元のキーオブライフになって、これちなみに僕の説明ですね。になっていると、今は実感しています。普段の生活の中でも、猫背や巻き肩、 ストレートネックの人は骨盤がしなやかではないことが多いし、呼吸も浅くなります。
うんうん、
歌やラップがうまいし、うまい人、DJ しながらガンガン踊る人、アクロバティックな腰つきや体位の人などを観察すると、うん、骨盤はしなやかそうで、深いエロい呼吸をしているように見えます。何が言いたいかというと、しなやかな骨盤や少しでもしなやかになった骨盤に触れるのが好きなのです。特別警報、台風が直撃する感じ。ああ、今ね、台風大変ですからね。
どこに
花が泥団子。
なんか、すごいいろんなところに話が行ってたけど、うん、要はなんか腰周りの、綺麗な腰、
うん、うん、それが実はだから、歌とか、
うん、
するにもいいんですよっていうのと、単純にその、肩こりとか、
うんうんうん、
猫背、まあ僕なんか両方あるけど、猫背で肩こりだったりするけど、まあ、骨盤がどうも硬いんじゃないのっていう。
あ、骨盤矯正とか、昔整骨院にさ、うん、なんか俺こう肩の位置が自分と違うのが気になってさ、照明写真撮った時にこっち側が下がってるから、
うん、
なんかね、下北の、うん、なんかアパートの一室みたいなとこでやってる骨盤整骨院みたいなとこ行ってさ、
こっちが大将君はだって肩のこっち側の肩にさ、うん、おじちゃん乗ってるじゃん。
お前すっげえ怖いこと言ってんじゃねえお前。言ってんじゃねえかお前。完全にお前、亡霊が肩に乗って下がってんだって、お前もう、それ除霊に行かなきゃ治んねえだろお前。
え、だっていつもその人にも挨拶してるじゃん、僕。
だめろ、
も
う、いねえよお前。やめろお前、そういうこと言うの。
あ、おしょおしょおしょ、どうす
なんだよ、先輩なのか、しかもここにいるやつは。
いや、おっさんだから。
おじさんって何なんだよ、誰なんだよ、おじさんって。
え、だってみんな和尚くんに2回挨拶してるって思ったもんね。
いや、どうもどうも。
みんな2回挨拶してるな。和尚くん。
やめろよ誰なんだよ、そのおっさんっていうのは。
その分だけ肩がちょっとへこんでるっていうことで、周りのみんなは納得してたんだけど。
いや、すげえ、なんでみんな平気なんだよ、それで。冷静すぎんだろ、挨拶してるってどういう状況なの。まあ、それさ、整骨院行って治してもらおうと思ったわけよ、この肩の位置をさ。うん、そしたら、なんか身長もちょっと伸びんじゃないかみたいな淡い期待もあったからさ、
うん、
20歳ぐらいの時行ったんだけどさ、
うん、
まあなんか思ってた通りのさ、ギュッとかやって、うわっ、あいだだだだだだみたいな感じのやられてさ、うん、あ、これなんか治りそうと思って、
うん、
そしたらさ、結構保険が効かないみたいな感じでさ、
うん、
まあ、20歳ぐらいの若者なのに、うん、今日は1万2000円いただきますってまず言われて。まあ、俺の予想では3000円ぐらいかと思ったの。なんていうの、ちょっとテモミンのちょっと高いぐらいな感じかと思ってたからさ。
テモミンのちょっと高い感じで、
うん、ああ、そう。1万人、これもしかしてヤバめのところで来ちゃったと思ってさ。
うん、
まあこれ便利。いや、その時は、まあ痛いから、これ後日治んじゃないかなとか思ったの。家帰ってから。
うん。うん、
でもまあ、
とりあえず、
でもまあ、これ、もう絶対こんな高いとこ無理だから、うん、まあ、とりあえず今日勉強代だと思って、もうそう1万2千払って、まあもう二度とここが来ないように決めたんだけど、これね、今終わったら、もう、全く意味ないところから逆効果です、みたいなこと言われて。これ継続してやんないともう無理ですから、みたいな。
うわぁ、やばいやばい。
やばいやばい。なんでその逆効果ってなんだよ。もうやめたら逆効果ってどういう押し方してんのみたいなさ。軽く
脅
しかかってきてさ、
うん、
でこれもう週に1回来てもらうことになります。
毎週1万2000
円？いや絶対無理だからね、そんなので。結局もう行かなかったで、そのままなんてことなかったけど、やっぱね、もうなんかすんごいうまい口車に乗せられて肩にはめられそうだったもん。なんか
でもね、
うん、
僕もね、知り合いのね、知り合いのその生態やって、うん、今ね、生態には、そのダンマスターエクさんに紹介してもらったところ行っても、神様のところとか行ってさ、
うんうんうん、
なんか、説明すると、おい、ここにってやってくれて、
うんうん、
でも、まあ、めちゃ痛いのよ、そこも。
はいはいはい、まあ、痛い方が効き目があるって感じがするからね。ね、
足を固定されてから、
うん、
足をね、こういう、足をこうやって、ストラップして、
おうお
う、してから、
おうおう、
向きをこう変えて、
おうおう、
ピーンってこう、ふくらはぎが伸びた状態にされてから、
おうおうおう、
タオルをピュッて首に回して、
おう、
引っ張る。
すごい、何その人工的、すごいなんか、処方的な感じ。
でも、そうそう、うわってなるんだけど、その後すげえスッキリするんだよね。で、この間、腱鞘炎がひどくてさ、
うんうん、
それで腱鞘炎がひどいって言ったらこの肘の周りからすごい揉んでって、
うん、
その後ね手首をこうグッと押さえられて、
うん、
スワンって言うんだけどこういう、うん、こういう形でパキッてやられ
る白鳥、
うん、こうやってパキッてやられて、
うん、
超痛いんだけど
折れちゃうじゃんこれ
そうそうえそんな曲がんないそんな曲がんないみたいなのがパキッとか言ってやられて、
うん、
でうえーとか言ってやってたんだけど、
うん、
終わったら超楽に、
楽になるんだったらいいね。
終わったらもうで全然別にこんなの毎週やるっていう話にはなんで、
うん、
また月になったら来てくださいねって感じ、
はいはいはいはい、
まあ月1ぐらいで行くようにはしてるんだけど、そこベーソンズあの太田さんも大作も行ってて、
うん、
太田さんなんて階段から落ちて腰の骨が折れた時も、
うん、
そこ行ったら歩けるようになったんだよ。
これ腰の骨折れなんて結構死につながるような大怪我だと思うけどね。
階段から落ちてさ、ちょっとこの腰の張り子がちょっとね、うん、あのかけひびが入っちゃってて、
うん、
で痛くて歩けないってなったのを、
うん、
そこ行って腰のマッサージしてもらったら、
いやまあゴッドハンドじゃねえか、うん、そこ。
いやすごいんだよね、
うん、
その腱鞘炎もあっという間になくなって、
うん、
で、あの肩が凝りますって言ったら、
うん、
なんかね一箇所だけ、
うん、
この辺かなーとか言ってビュッとか言って押したらめっちゃ痛いのね。
おうおうおう、
ここでしょビュシッとか言って押したらうわーって感じになって、でそこはい分かった分かったって言ってグーってやったらあっという間にもう、あの30分後にはそこ押しても何にも痛みがなくなって、
やば、結構じゃあすごい効くんだねそれって。
すごい効く。でも
なんかそ のお医者さんっていうよりはちょっとなんか謎めいたパワーがありそうだな、そのいわゆるハンドパワー的ななんていうの。
でもそこはすごいね、あのお世話になっているところなんだけどね。でも、別でね、まあ、別の知り合いの人いたら、やっぱその継続しないとダメだっていうふうにも言われることもあって、うん、その、足専門に見ている人とかね。だから、うん、まあ、そのお嬢くんのところが、だから逆効果っていうとちょっとね、うん、じゃあ今やったやつは何だったんだろ
う。そうそう。今やめると逆効果って何なんだよ。そんな施術も聞いたことねえんだけど。
恐ろしいよね、ちょっとは良くなってんじゃねえのかっていうね。
そう、ゼロよりは良くなってるはずじゃん絶対に。
ただすごく良くなるのには継続が必要だってわかるんだけど、
うん、
逆効果このままだとマイナスになっちゃうっていうのはなんか理屈にちょっと仕方でもあるよね、うん、
そんな施術聞いたことないもんね絶対的に。あまあまあ
まあまあまあ
行かなくてよかったよそこは、
まあ、今回ねテーマトークが、うん、体の好きな部位っていうね。
部位部位。
非常にやっぱ投稿しづらいやつだったらしい。中野里アニャージローのこの二人だけです。
そっかー。そうなの、結構いろいろ好きなの、まあ、フェチポイントみたいなところでいっぱい来るかなと思ったんだけどね。
全く
な
んですね、うん。ちなみにですね、うん、あの、小野さんがですね、
うん、
あのネット上、メディア上でも飛び交うお気持ちにうんざりしているんですけども、
うんうん
うん、どういうことなの、お気持ちお察ししますみたいな。
お気持ちお察しします、
うん、なんかこれはある種の心霊案件ではないんでしょうか。片目のおじき清翔さん、久々に心霊フリースタイルをやりませんか、かっこ、うん、このコーナーが一番好きですと。
このコーナー知ってるってことはすげえ昔から聞いてくれてるんだ
よ。まあ、ありがたい話ですよ、心霊フリースタイルを知っている
フリースタイル案件。まあせっかくなんかこう映像があるから今後やってってもいいかもね、こういう。
かもね。
うん。
なんだったら樹海まで行って撮った、
うん。
この、心霊フリースタイル。
うんうん。
ね、僕もだから最近だから昼からなんですとかね。
はいはいはい。
町山さんのやつとかね。もう2時間、うん、3時間あるような動画が、
うん。
ありがたいことにですよ。なんか1万、うん、2万とか見られてる。
うん。
素晴らしいなと思うんですけど、
うん、
富士の樹海まで行って、
行ってロケしてね、
うん、そこで深夜の富士の樹海で、
うんうん、
フリースタイルしている動画が、
うん
うん、700とかしかいかないんですよ。
なんでだ、
何が起きてんのこれは。
ダースレーザーチャンネルだからショート手間がかかって短い、今やで YouTube 上ではね結構鉄板って言われる、うん、こうみんなが見る短くて、うん、手間がかかってるこういう動画をこそ誰も見ない逆パターンだね。
誰も見ないんだよ
本来なら。そういうね短くてね、しかも凝ってる映像なんてのはみんなが見やすいものなんだから、だそれが一番見られない。
あんなんだって深夜に山梨まで行ってさ車借りて、
うん、うん
うん全然見てもらえないっていうね。
撮影クルーもいるわけだってね、もう結構、う
ん、だって最後だって和尚くんとね、 秋葉原グッドマンで、それこそ心霊フリースタイルバトルですよ。
ああ、やったね。
これが一番見られてないからね。
なんなんだよ。すごい、すごいストレートな結果で、ものすごい傷つくわ、なんか。
いや、言ったら変なんですね。ミュージックビデオね。あの、ダメ屋のカレーのミュージックビデオも、僕も、うん、まあ、なんかあの、見ていただいている方はありがたいんですけど、もう、対談の方が伸びるなみたいなね。
だからやっぱもう、いわゆるトークをみんな聞きたいわけだよね。うん、その、なんか編集してない。
心霊フリースタイルバトルとかには興味ないんです
ね。いや、ないだろうな。それはダースレーダーチャンネルで、宮台さんとか、近島さんを見に来てる人は。
そういうことじゃねえんだよ、みたいなね。なんかでもさ、テレビ局みたいなもんだから、そういう番組もあっていいじゃん、みたいな。
ああ、まあまあまあまあ。
そういうのもあっていいよね、みたいな。
うん。
何も別に、ね。この間のあって、あの、ヨシキさんとやったやつ、5時間みたいなね。5時間は
ちょっと。なんだよ。なんか変なキノコとか食べてんじゃねえだろうな、みんなで。
リモートだからみんなで何か食べるとかそもそもないから。
すごいね。でもやっぱそれ、で、5時間見てるわけでしょ、みんな。
5時間見てるんですよ。
うんうん。
すごい世の中ですよね。なんかね。
だから、もう、うん、テレビでも見れないような朝食のさ、うん、インタビュー、ラジオでもやれないようなものが、やっぱり、うん、逆にやってった方が面白いんだろうね。
まあまあまあ、そういうところ
で。このメディアでもやれてないっていうね。
あの、ちょうどだからね、あの、ジャーナリストの神保哲郎さんに来てもらった時、2時間ぐらいしてたんだけど、その後、うん、そのまま TBS 出演だったんですよね。
お
う
お
うで、やっぱ TBS でも結構たっぷり話してるんだけど、
うん、
でもやっぱり1時間の枠で何人かで喋ってみたいな。
おう
お
う
お
う。
で、僕もう2時間ずっと話してるからさ、
おう
おう、ラジオよりも濃い話ってできるんだなみたいな。ラジオって大体さ、おうおう、結構たっぷり話せるメディアじゃん、どっちかっていう
と。まあ、とはいえね、うん、まあ、とはいえやっぱラジオはやっぱラジオで尺完全にあるからね。
尺の中にまとめる能力っていうのは、別のスキルじゃん。
うん
うん、ね、ディレクターからじゃああと20秒あります、とか言われたら、キュッと話をまとめて、
うん、
CM とか曲行くとかっていうのが、それこそパーソナリティのさ、
うんうん、
スキルじゃん、それが、
うん、
あの。時間計算しながら、この話だと落ちその辺に行くから、
うん、
すぐこう、みたいなさ、これってテクニックだと思うんだけど。
いや、これは、これこそスキルだよね、本当に。ラジオパーソナリティのこと
で。そうそうそう。だからそれを使わないでやってるから5時間とかになっちゃう。
うん、まあ、レーダーはさ、その結構、まあ、いわゆる砂場じゃなくて、
うん、
この、きっちりした施設側のラジオとかも出たりするし、自分でその、レップでさ、うん、番組やってさ、うん、まあ、残りじゃあ10秒みたいな感じでさ、喋、
うん、
るわけじゃん、
うん。
番組をまとめて最後きっちり終わるってさ、うん、あれってさ、やっぱこう、例えばラジコとかで聞いてると、
うん、
残り何秒ってこう、メモリでわかるわけじゃん。でそれを見ながら、なんていうの、あ、もう終わるんだなとか思いながら聞いてると、
うん、
例えば、残り5秒みたいなとこでさ、
うん、
人って結構喋れんだなって、なんか、それを意識しながら聞いてると、あ、5秒間の間、なんか、残り5秒なのに、え、この番組は誰々でした、誰々でしたって、始まん、なんて、まだ始まんねえな、残り3秒で来んだみたいな感じでさ、結構5秒とかっていっぱい一つ喋れんだなって、まあ喋る人のスキルがあるからなんだろうけど。
お仕事は20秒ぐらいかかるもんです
よ、うん。俺は本当に、そんなことは絶対できないね。ゆっくり。
ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、のんびり。
残り20分ぐらいからちゃんとカウントダウン減ってもらわないと。
あの、おぐらいはもう言ってるみたいな。
いや、もう時間通りにやるのは大変だろう。そういう。
だから、あの、それは両方別の能力だから、限られた時間の中にキュッと話をまとめるっていうのはね、
うん、
大事だと思うし、それができる
の
もすごい。
やっぱこういうのかっこいいなって思っちゃうもんね、なんかラジオのパーソナリティは。
わあ、すげえ綺麗にまとめたみたいな時あるもんね。
そうそうそうそう。うん、生でね、きっちり。
うん、よく怖いっていうのは。ね、
うん、
うん。まあ思いますけどね。まあということでね、体の部位はそんな来なかったけど、テーマトークはどうする、まあ、
テーマトークはね、なんかね、まぁ、ちょっとテーマトークというか、今週ね、まぁ、ちょっとね、軽めに気になったことが、ちょっとあってさ、
うん、
まぁ、僕ね、ダースレーダーとか、僕とかも、うん、まぁ、古くから知ってるけどさ、うん、DJ の大自然くんっているじゃん。
うんうん、知ってるよ。
うん、大自然くんね。で、まぁ、なんか、最近なんかね、どっかのクラブの、
うん、
まぁ、ドネーションっていうの、あの、なんていうの、
クラウドファンディング
じゃないけど、うん、まあなんかそう、応援企画みたいな感じで、うん、なんかね、誰かの曲のトラックを作ったらしくて、
うん、
で、そのトラック、その曲のエンジニアをしたのがね、エイトロニクスくんって知ってる？
うん、エイトロ君、うん。
あのね、まあ、いわゆる
音響で。エイトロニクスくんは、あの、僕一回、二回ぐらいかな、スタジオをお邪魔したこともあって、うん、僕は笑っていいともに出たときに、
うんうん、
誰も録画してなくて、その映像を。
はいはいはい。
エイトロニクスくんだけが録画してて、
おー、
YouTube に、ね、YouTube に上げてたんだけど、
上げんなぁ上げちゃったの？
フィリピンにあのバンさんって言ったのを、うん、取り下げましたっていう、あの、
うん、いやそれは、
ダンさん、ダンさんの勇姿を
悪い紹介の仕方すんなよ、お前。YouTube に違法に上げたのが、エイトロニクスくんってなっちゃうから、今、いろんなね、アーティストの曲をね、エンジニアしてこうね、うん、あのミックスダウンって曲とトラックをこう混ぜて、綺麗な音にする
作業。ビートメーカーでもあるんだよね。
うん、そうそうそう。うん、で、まぁ、あ、エイトロニクスくんが、その、大自然くんの、トラックをミクシングしたらしくてさ、まあ、ツイッターでね、うん、なんていうの、大自然くんに対してエイトロニクスくんが、うん、今回はあのエンジニアさせてもらってありがとうございましたみたいな感じのことを書いてたわけよ。
うん
うんうん、で、その中で、まあ、大自然くんの方が先輩なのかな
ってことになるのかな、
うん、うん。で、そのミキサーのミキシングするのエイトロニクスくんが後輩、うん。で、大自然くんのことをね、
うん、
なんか今回はご一緒できてありがとうございました、うん、自然さんの曲も今回良かったですって書いてあったの、
うん、自然さん、
あ、自然さんって言うんだと思って俺は結構意外だった俺はやっぱこう大自然くんって名前からしても結構もうそれでかなりインパクトのある名前だよ。
いや、
アーティスト名
としてだってさ、和尚くんと大自然でさ何にも活動してないユニット組んでたじゃん、うん、昔山の名前の
ただ二人でユニットの名前だけつけるっていうのはやってたけどね、うん、でもまあ、あ、大自然くんって後輩から自然さんって呼ばれてんだと思って、うん、結構、うんうん、俺はちょっとだけ心がざわってきたんだけど、うん、別にね、
そもそも大自然の時点で
そもそもなんだよ
このスケールのでかい名前をどう受け取ったらいいのかっていう最初にフライヤー見た時に DJ 大自然
大自然
大自然みたいな大自然は、
うん、でかいっていう、いや俺ら頭がね慣れすぎてバカになってるから、うん、ちょっと変なんだけどやっぱ大自然ってやっぱすげえ名前だもんね。
でも健吾さんのこれ三浦大知君とかさ、
そう、三浦大知さんのね、バック DJ、フラ DJ とかやって
たけど、黒木メイサーね、
うん、
あの黒木メイサーなので、あの美人ですよ、あの美人のツアー DJ もやってて、
うんうん、そうなんだ、すごい、
こうとかもやってたりとか、
うん、だね、トップアーティストのバック DJ やったりする、
だって黒木メイサー確かがライブ中に、うん、あの、うん、まあ、バンドメンバーを紹介してるじゃない、
はいはいはい。ギター誰誰
誰誰
誰誰みたいなね。
ドラム誰誰って。
うん。
その後、DJ 大自然って。
あ、そこは DJ 自然さんじゃなかったんだ。
そうそう。自然さんじゃなくて。
自然さん。
もうだから、黒木メイサが大自然って言ってるのがもうさ、なんかもう、ボール感があってすごい。
もう、なんだ
ろう。大自然っていう名前をつける人の。
もうアートだよね、その段階でなんか。
もうアート。
黒木メイサが。
なんかできたぞみたいな。今なんかそういうのが生まれたぞっていう感じはあった
よ。うん、確かに。うん、まあだからそういう感じで、ちょっと名前関係でなんかないかな。面白いあだ名とか、なんか。
その名前を創訳するのかみたいな、ね。
そうね。なんか、そうだ
な。大自然が自然さんになるって言
うん
ですよ。
うん、う
ん。ケンザさん90はケンザじゃん。
ケンザさんなの？
ケンザさんって言うんですよ。
あ、そう。
うん。
ああ、そっか、そうなのか。なんかあんま聞いたことない。
高澤くん来てるけどさ。高澤くんさ。
あ、はい、高澤さんどうも。
ケンはケンザって呼ばれてるよね。
ケンザさん？
ケンザさんのパターンと、僕までにケンザさんのパターンが。
ケン
ザさん。うん。サンキューマルさんはあんまりないです。
うん。
サンキューマルさん
が、なんか、呼び捨てパターンが、サンキューマル。
サンキューマル。
はい。
だからこれややこしいよね。ケンザさんって言ってもさ、サンがその、サンキューマル
の、キューマルを言わないケンザさん。
キューマルだけ省いた、
ケンザさん。
うん。なのか、サンキューマルさんなのか、サンキューマルさんでもさ、なんか、数字が1個増えたみたいな感じで、
これ、ね、
3933みたいな、なんかよく、難しいね、ケンザさん、ケン
ザさん、ね、
皆さんご存知だと思うんですけど、
うん。
あれですよね、天明さん、TK さんのこと、TK ださんって言います。
TK ださ
ん
っていう。天明さんはね、TK ださ
ん。
TK ださん。TK だね。黒虫だけ言わないで、TK ださん。だから、武田さんみたいな感じで言ってほしいんだけど。 うん、TK ださ
ん。難しいね、切り方が。
切り方が、TK さんじゃないんだって、うん、見ながら。
なんか、ハリウッドザコシショーみたいな感じじゃない、ザコシ、ザコシさん、ザコシさんみたいな、なんか、う
ん。いや、だって、太郎ソーラー、太郎ソーって呼ばれる。
タロソー聞いたことねえな、タロソーさん。タロさんじゃないの大体それ。
いや、タロソー、タロソー。
おー、うん。まあ、そう考えると、やっぱジブラさんっていうのは、ジブさんって、
ジブさんだね。呼ぶ
人が多いのかな、う
ん、ジブさん、ジブさん。ブラさんではないでしょ。
ブラさんはなんか、なんかブラブラ、タヌキの魂みたいな感じがする
な。ブラジャーみたいな感じがする。
ブラジャー感もある。やめろよ、お前、そういうこと言うの。ブラさん。
うん、
まあ、なんか、あだ名、うん。この人をこう呼んでますとか、
う
ん、
この名前がこうなりますみたいなね、身近な友達とかね、
まあ、
先生とかもさ、多分そういう呼び方とかするじゃん。
うんうんうん。
で、この間同窓会行ったんだけど、
うん、
渡辺先生っていうね、
うん、
科学の先生が、
はいはい、
まあ、野球部の顧問でもあるんだけど、
うん、
野球部の同窓会に僕サッカー部だったんだけど、
うん、
なんか一人だけサッカー部で参加みたいに呼ばれていって、
うんうん、
で、どうもって言って、で、生徒の間では渡辺先生のことは鍋先生って呼んでた
もん。鍋先生、略して、渡辺先生。
うん、
鍋先
生。次鍋先生だよ、みたいな。で、だよくやら本人には鍋先生って言っちゃいけないって言ったさ。だってその
あだ名。まあまあ、うん、なんかちょっとね、なんか陰で言う感じだね、なんとか
先生。渡辺先生なわけですよ。
うん。
でも、な
ん
とか先生。で、会うのもね、かなり久しぶりだったから。
うんうん。
それで、まあ、もう引退されてるんだけど、で、こう言って、うん、僕ちょっと遅れて行ったらもうみんな割と飲んでて、それで、ああ、どうもどうも、って言って、座った瞬間に、いやー、なべ先生久しぶりっす、みたいなこと言ったら、みんながザワッとか言って、
いや、
渡辺先生だろ、そこは、とか言っちゃって。
ついつい言っちゃったのかな、これは。
ついつい言っちゃったっていうね、
やっぱ、なんとか先っていうのは、なんか、影で言ってた先生とか、山崎先生だったら山先とか。
山先とかね、
言ってた言ってた。その本人に言って、ちょっとなんか、トゲがある感じの呼び方だよね、なんとか先っていうのは。
なんとか先っていうのはね。でも、呼び捨てではないか、先ってついてるのは、多分、学生にはリスペクトがまだある方だと思うよ。
まあ、まだね、うん。うん。
やっぱだって、まあ、嫌いな人とか呼び捨てだったでしょ。
まあ、嫌いな先生は、そうだね、呼び捨てだね、大体。うん、うん、うん、うん。
先生って言ってるのは一応。
まあ、一応リスペクト入ってる。
リスペクトある、
うん。うん、思い出した。そうそう、そんな感じだったね。うん。
いやだからね、だって、まあ、おしょう、だからさ、うん、サナダ人、ね。
はい、はい。
僕らは割とサナって呼んでる。
サナだね、うん。
で、本名サナダだから。
うん、まあ。
サナダって呼んでる人もいるけどさ。
うん。
途中からさ、ダジンさんって呼ばれるようになってる。
ダジンさん、まあなんか言ってる人もいたかな。うん、うん、うん。
え、そっち取るのみたいな。
ダジンさんね。
ダジンさん、うん。ダジンさんにはお世話になってて、とか言って。ダジンって言って
る。誰だよって。ダジンって言うとなんか。
ダジンみ
たいな。いかつそうだよね、ダジンは。まあ、サナダジンって言ったらいかついけどさ、
う
ん。
そうそうそう。どこで取るかみたいなね。
うん。
名前の切りどころによってさ、
うん、
ちなみに、ケンダ390の、
うん、
と、菅 AK 神は、
うん、
サクマルって呼んでて、
サクマル
390をサクマルって呼んでて、
あー、なるほど、なんか、
それで、なんかね、バトルで菅とケンダ390が当たった時があって、
うん、
で、その後、試合が終わった後、菅が勝ったんだけど、
うん、
いや、危ねえ、危ねえ、サクマルやばかったね、今、結構危なかったよ、みたいなこと言いながら引き上げてって、
うん、
で、もういい試合だったじゃん、みたいな話したらさ、やるさ、って言って、あ、どうしたって言って、あいつって本名がサクマルなのって言って、どういう時間
なわけ
そんな名前でねえだろ、みたいな。
サクマル。
なんでサクマルってどんな名前だろ、みたいな。
サクマルって、その前にあんたしか呼んでねえよ、みたいな、なんか、そういう問題が。
誰もサクマルって呼んでないのに、もう完全に本名だと思い込んでて、
もうなんかもう、
だろうねとか言って
自分がつけたことも忘れちゃったのかな、なんか、そのサクマル。
サクマルとか言ってね。まあ、しかも、剣ですらないからないです。たけしだから。
あ、そっかそっか。
そうそうそう。健康の健って書くんだけど、たけしって読むんだけど。でもいろいろパラッと仕掛けられた名前なんだけどね。
こういう、まあなんか別に、本当有名、芸能人とかでもいいけど、なんかこう、うん、そういう名前、こう呼んで
ます。日本人ってさ、
うん、
省略するじゃん、いろいろ、名前とか。
うん。うんうん。
だから、それ、その省略の仕方すんのみたいなのは、
まあだから一般的なのが木村拓哉、キムタク的なさ。
キムタクみたいなね。
うんうんうん。まあその感じ。
ブラピーとかでしょ、ブラピー。ブラッド。
ブラピー。
ブラピーになるでしょ。
そうね。うん。トム・クルーズはでも略さないね。
そう
ね、トム・クルーズはもうトム・クルーズって全員言うよね、なんか。うん。うん、名前、そうだな。ちょうどトム・クルーズぐらいは略さなくても、いや、トム・クルーズはでも3文字ぐらいに略しても良さそうなもんだけどね。
もうあるけどね。うん。
トムって言われても、絶対トム・クルーズのことは想像しないよね。
ハンクスかもしれないからね。
あ、確かにトム・ハンクス。うん。うん、ああ、トム・ハンクスも別にトム・ハンクスだよね。
だシュワちゃんとかね。
シュワちゃんはまあシュワちゃん。
うん。
うん。
そういうのもあるから。
スタローンはでもスタローンだね。
そうだね、スタローンだね。
うん。うん、誰かいるか、ハリウッドスターでやっぱ相性があるんだ。
相性ね。
まあ、意外と結構フルネームで言ってるかもな。
あれ、なんだっけ、あいつ。あのパイレーツ・オブ・カリビアンのさ。
ジョニー・ディップ。
ジョニー・デップのことを、ジョニー・デップ呼んでる
人。ジョニー・デップ言う人は言う。うん、うんうん。
ジョニー・デなんだと思ったけど。
一度も言ったこともないけど、うん、聞いたことある。
ジョニー・デ、うん、ね、うん。
こんななんか、でも、まあ、ジョニー・ディップを口にする機会あんまないっていうのもあるけど、うん、まあ、聞くね、なんかジョニー・デ。うんうん。
まあまあまあ、そういうのでもいいかな。なんか、紹介したい変な呼び名みたいですね。変な呼び
名。うん。まあ、親のね、お母さん、お父さんとかでもいいけど、なんかそういうのとか。
こ、うん、の名前がこうなりました、みたいな。
うん。うん、
そういうのをちょっといろいろ教えてもらえるとね。
まあ、
泥団子。泥団子でね。うん、泥団子っていうのすら忘れてテーマトークとか言っちゃってるからね。
泥団子は一応ね、この番組のメールのことを泥団子って言うんだからね。
ね、
うん。ちなみになんですけど、
うん、はいはい。
セブンイレブンって、
うん。
僕の地元だと、セブイレって言うんです
。セブイレ？
セブイレ？逆に言いづれよ、セブ入れは。
セブ入れ言いにくいじゃん。
で、東京来てたら、
うん。
みんなセブンって言うんで、協定さん、セブン。
あー、そっか、確かにね、これね、俺も地元に福島にいた時は、セブンじゃなかったんだよな。
なんだっけ？7だって。7だ
って。あれ確か、多分ね、いや、ほんとこれね、あ、違う、マックか、違うのは。
マックだからさ、関西と関東で違うじゃん。
マクドって呼んでたな、うん、地元に行った時は。
福島マクド？いや、大阪もマクドでしょ？
あ、そうらしいね。うんうん。
で、東京はマックだよ。
マックで、まあ、東北も多分マクドなんで。
マクドなんだ。
うん、うん。
ちなみにね、レッドマンがラップの中で、
うん、
マクドナルドのことを、うん、ミッキー D って呼んでる。
M、まあ、か、ミッキー D？
MC マックドナルドをミッキー D って言って。
MC ドナルドっても色虫だよね。
ミッキー D、ね、すごいかっこいいんだけど、
うん、
俺の、ラップの、
うん、
なんだっけな、ライムの量は、マクドナルドの客の回転率よりも、
うん、
なんか、早いみたいな、なんかそういう、あれで、なんとかかんとかミキディサーキュラーっていうところがあるんだけど、これどういう意味なんだろう、だからマクドナルドの客の回転率のすごい入れ替わりが早いわけだ。
うん。それぐらい高速。
そう、高速で、次々と言葉を出すみたいな。なんかそういう、引用で使ってて、
あ、なるほど、なるほど。なんか、
まあ、マクドナルドの客の回転率っていうのが出てくるのがそういうラッパーっぽくて。
なんかね、まあ確かに、そうなのか。まあ、マック早いか。
うん。
まあ、なんか日本
ハートフルだ
から。うん、まあ、吉野家とかさ、牛丼とかの方が、なんとなくイメージがあるけど、客回転率っていうと。
ファーストキッチンはファッキンだった？
ファッキンとは言ってなかったね。
言ってなかった？
うん。でも、ファーストキッチンがなかった、地元には。
ああ、そこそっか。いや、渋谷は結構ファッキンだった気がするんだよね。
うん、ファッキンって最初聞いたときさ、いいのかよ、それ言ってって思ったね。
ファッキンファッキンって。で、バーガーキンはバーキンでしょ？
バーキンもね、バーガーキンもだから、
バーキンみたいな感じで、
なかったからな、地元福島には。
ブランドのバーキンみたいな。
バーキン。バーキンって。
いや、ケンタッキーはケンタ。
いや、ケンタも言ってないね。ケンタッキーはケンタッキーって言ってた、ね。
ケンタッキー？
うん。
あ、そう。
だから、あとは、うん、まあでもとにかくマックが衝撃だったな。うん、で、やっぱね、俺上京してきてね、まず最初に染まるためにマックって、言い直したもんね。
地元の後。
うん。
赤坂って言わないと、ね。
マック赤坂は変なやつだよ、あいつは。
変なやつだよ。変なやつだよ。
変なやつなんだよ。変な DJ みたいなやつだよ、もう。
それは違う、DJ 赤坂。
赤坂ね。
赤坂、スマイル党のね、うん、あの、党首ですから。
変な人だ、
政治家は。変な人と変なやつの違いは何なの。
いやさ、あ、まぁ、ちょっとさ、あの、何、一ヶ月前ぐらいか、
うん、
このラジオのこんぐらいの時間帯でさ、
うん、
ちょっとあの、笑うセールスマンの話俺したんだけどさ。
したね。う
ん、はいはい、あれからもね、まぁ、あ、ちょっと結構、うん、もう笑うセールスマン禁断症になって、もうなんかね、見たいよーってなっちゃうの。でもちょっとね、たまにこう、一話ずつ見たりしてんだけど、おっと、ものすごい恐ろしい回があってさ。
また、笑うセールスマンの恐ろしい回の話。
いや、これちょっと聞いてもらえる、うん、あの、なんか主人公が床屋の、床屋で見習いの若者。
練習してる子だ。
そう、髭剃りが怖くて、うん、もう手が震えちゃうって子でさ。うん。で、その、震えちゃう子に お客で笑うセールスマンがいて、こう、手が震えながらね、笑うセールスマンのもぐろ福蔵をこう、やるんだけど、うん、そしたら、鼻がピンって取れちゃうの。それで、ああ、やっちゃったってなって。これは、いたずらでやったんです、みたいな、ゴムのやつつけてさ、うん、驚かしてすいません、みたいな感じ。で、まあ、とにかくその、見習いの男の子はね、まあ、なんか太っちょの男の子なんだけど、まあ、とにかく手が震えちゃって、髭が剃れないって言って、で、すぐ、もぐろ福蔵はさ、そこにね、狙いをつけてさ、落ち着いてください。これいいものあげますからって、
うん、
その若者にタバコをプレゼントすんの。で、これ僕タバコなんか吸えないんでとか、うん、おーほほほ、うん、これはただのタバコじゃなく薬用タバコですって、もうね、そんなのやばいじゃん、どう考えても。
うん、
で、その一本吸ったらもうね、もう幻覚。
うん、
幻覚でもう気持ちよくなっちゃって、
うん、
手の震えも止まっちゃうの、
うん、
それでもうバンバン剃りまくっちゃうの、綺麗にお客さんのヒゲを。で、気づいたらさ、なんか先輩にそのタバコを全部吸われちゃってんの、
うん、
で、あー、タバコがないってまた禁断症状が出てきてさ、うん、で、もうもぐろ福蔵が、まあ実はあれ最初の一本だけが、
うん、
薬用タバコで、あとは普通のタバコだったんです、みたいなことを言うんだよね。
うん、
で、もうなんか、でも、やっぱ、もう、あれがないともう、その青年はうまく手が震えてさ、髭剃れなくなっちゃってんの。で、最後さ、もうなんか驚きなんだけど、なんか大どんでん返しがあんのかなと思ったら、そのままね、その見習いの床屋さんは、手が震えたまま、お客さんに、先輩か、自分の先輩を、そう、ヒゲをこう当てるわけよ。どうすんのかと思ったら、そのまま、ぐさって首刺して、先輩殺して終わり。何この怖い話。
あの、高沢くん。
はい。
今すごい恐ろしいって思いながら聞いてた。
いや、この話めっちゃ恐ろしいんですけど、もっと恐ろしいことが、
うん。恐ろしいことあったでしょ。恐ろしいこと、もう一個、もう一段階恐ろしい話あったよね。
いや、恐ろしいですね。
結構怖いよね、これ。
結構。
ね、結構ね、もうあの、背筋が俺、
うん、
ずーっと今、寒くて寒くて。
マジかって思って。
やばい、やばいことが今起こってる。やばい。
やばいよね。やばい、やばいっ
す。すごいやばいでしょ。
同時進行で怖い話がもう一個来てます。
もう一個来てたよね。
もう一個来てます。
うん。やばい。確かにその話は怖い話なんですよ。
お
う。うん。お嬢くん今言ったよね、その1ヶ月ぐらい前に、
お
う。あの、笑うセールスマンの話をちょっとしてから、
おう。
禁断症状になって見ちゃうっていう話だよね。
お
う。その1ヶ月前に、
おう。
お嬢くんの笑うセールスマンの、
おう。
やばいっていう時に、紹介した話が、
うん。
今の話です。
え？
本当に。本当に。
嘘だ！
本当に。
本当？
本当です。
本当です。
本当に。
本当に。
やばいってだから。怖いって。
嘘でしょ？嘘でしょ？え、だって俺
こ、ほんともう、うわ、怖ーとか思いながら聞いた。
嘘だ、俺だって、この床屋の話、うん、先週ぐらいだよ、見たの。
だからもう、3日 禁断症状がすごすぎて。
嘘だ嘘だ嘘だよ、やめてくれよ、俺もう頭おかしくなってんの。
うん、
嘘だよ。
いや、そうだよね、高田くんね。
あの、前の歯、やつを見返してみないとわかんないんですけど、
うん、
僕、その話結構好きなんですよ。
うん、
タバコの話。僕が出したの、武将さんが出したのか、ダンさんが出したのかはちょっと覚えてないんですけど、でも、確実に、放送会で、この話してます。
あ、タバコが、実はただそのタバコだったんですよ。
タバコっていう話はしてます。
あ、これ、あ、そっか。誰かが、レーダーか高澤さんが知ったのかな、
かもしれない。
武将さんか。わかんないです。
俺は絶対してないと思う。俺は知ってないよ。
してないとしてもね、前回このラジオで話してる内容だから、それ。
しっかり忘れてた。
やばすぎるでしょ、そこ思って。俺、途中から、やべえ、やべえ、やべえ、やべえよ、これ、やべえよ、って。しかもその前にも、中毒症状、禁断症状が出てるから、おしょくん自分で言ってるから。
うん、俺が一番
やば
いことになってる。
一番やばかった、今。ほんと怖かったわ。
ふざけんなよ。どこでビビってんだよ。
コメントを見てほしいですよ、コメント、
うん。コメントでね、YouTube のコメントでね、佐藤さんっていう方がね、うん、
はいはいはい、
話し始めたぐらいのタイミングで、
うん、
それは前話した回ではっていう、ね、
やめ、じゃあ分かった。
で、佐藤さんが、うん、同じエピソードで、ホーマスさんが、デジャブ、うん、AHR さんが、
変なとこで盛り上がるだもん。
まさかって言って。
じゃあ、これは分かった。これじゃあ、これ付けた、これ一番、この前出てない話。このね、先輩がね、うん、その、薬用タバコをね、うん、と思わすきタバコをね、うん、裏で吸っちゃうんだよ、全部。うん、吸っちゃうって時が、なんかね、麻雀をやってる時に吸っちゃうの。
うん、
で、麻雀をやってる時に吸っちゃったよってね、こうなんか、回想するシーンがあるんだけど、その麻雀を囲んでる中に、一人ね、うん、変なやつがいて、実はそれね、バーマノスのマスター。
うん、マスターね。
うん。これ話した？
それ話しない。
ほら、見ろ
ーそこだけど、そこはまあ、いいけど
ね。これ、笑うセールスマントリビア。
頑張って、頑張って、頑張って。
ああ、そういうとこで盛り上がるな、もう。
切手の話しましたっけ？切手の話。
切手の話わかんない。
切手の話は、やばい。
うん、
してないですよ、ね、
どんな話だっけ、全部読んではいるんだけどな。
なんか、切手コレクターの男がいて、切手コレクターの人がどうしても切手を集めるのをやめられない
って。あっ、思い出した。
あ、見てないな、俺それ。
で、それで、もぐろ福造が、じゃあ私が持っているこの1枚の切手とあなたの切手コレクション全部交換しましょうって
。
うん。
お
う
お
う。で、そのもぐろ福造の持ってる切手ってなんかめちゃくちゃレアな切手で、
う
ん、
お
う、コレクター。私の切手コレクションを交換すれば私は切手をもうコレクションするのもやめられるし、
うん、
でもこの1枚の切手があればいいんですってことになるんですけど、
うんうん、
交換してその人のお母さんが借金かなんかに追われてて、でお金が必要だってことになって、
うん、
その切手を売りに行くんですよ、切手屋さんに、
うん、
もう困ったからって、うん、そしたら、うん、なんかショベルカーかなんかで、
うん、
なんか工事の時に急いで切手屋に帰ろうと思ったらガシャンってなって死んじゃうんです。
またすごい人死ぬからな、笑うセールスマン。
でポイントなのが、ポイントなのが、もぐろ福造があの切手はただのコピーなんですよね、ほうほうほうほうっていう全然最悪な話があるん
です。いやいやいやいや、まあなんかね、まだね、まだ救いようある、なんかこのパターンはちょっとなんかこうなんていうの、その薬用タバコにしてもさ、実はタバコじゃなかったんですよとか、なんかちょっとだけ、まあ、いい話ではないんだけど、なんていうの、裏があるというかさ、うん、まあ、大どんでん返しじゃないけど、何かこう表裏一体のものがあるけど、そういうものすらないパターンもあるからな、笑うセールスマンって、ただただ嫌だっていう話の時があるから。
会社の重役とゴルフ行く話
タバコはなんかあれじゃないですか、あのなんていうの、スキルはあるけど度胸がないから、うん、でも 思い込みでなんとかなるからいい話だ。
そうそうそう。まあちょっとね、若干いい、うん、教訓じゃないけど、そういう。
実は、何にも良くないじゃない。
何にも良くない。
確かにね。うんうん。
何にも良くないやつもあるんだよ、だからね。あの、その、勇気つける系のやつは、僕、だからあの、ゴルフに、社長かなんかのゴルフ行くやつで。
あー、あれもやばい。
うん。あの、振りかぶって。
やばいやばい。
ギャーってやつ。
あれだってさ、あの、なんていうの、ゴルフを上達するためにこれをやるんですよって、あの、なんか、うん、わら人形に、こうなんかボールがついたのを、嫌な先輩を思い浮かべて打つんだとかって言って、笑うセールスマンが教えてくれてね。
うん。
で、あれ最後なんか、じゃあ最後の成果を示す、でこうゴルフコンペに行くんだけど、うん、ここまで振りかぶってなぜか遠くにいる先輩のとこまで行って頭ドーンって殺して終わりっていう何これ
どういうことだって
やる恐ろすぎんだけどもう サイコパスだよここまで行ってボールを打つ瞬間なんだけど、うん、先輩のとこまで行くんだよな
それで直接といやそういう話じゃなかったから
頭かち割って逮捕みたいなよくある恐ろしいんだよ、あれもう。
それでギャーって言ってね。
いや俺ね、
ねえよみたいな話だから
俺ちょっとね、俺なりの、笑うセールスマンをちょっと考えたんだけど、聞いてもらっていい？
俺なりが。
パク DJ お蝶の、
うん。
やっぱね、うん、何かね、何か願望がある人に、やっぱ笑うセールスマンってこう、口伸びよるんだよ、
うん。
こういうことしたいなって。俺が考えたのはね、高沢さんね、うん高沢さんってまあエンジニア、レコードエンジニア、
うん、
ボーカルとトラックをこう混ぜたりする作業をやるわけでしょ、うん、
はい。
そんな高沢さんのとこにね、スタジオに、パッて見たら後ろのソファーにいるんだよ、モグロスゾウが。
お
で、高沢さんこうやって作業してるわけで、いろいろこう、はい、ボリューム調整とかして。
はい。
ほうほうほうってモグロスゾウが背後から来て。随分精が出ますね
うん、いそういそう、うん、
で肩をポンポン、
うん、
あなた本当はこんなことをじゃなくてラップをしたいんじゃないですかみたいな感じで忍び寄ってくんだよだ本当は表に出て韻を踏みたいんじゃないですかほうほうほう、うん、で高沢さんが僕そんなの興味ないですよ。僕はこうやって、音をいじるのが好きなんですよ。ってこう突っ張ねんの。モグロクゾー。でもモグロクゾーは、まあ、頑張ってくださいねって言いながら、高沢さんの横にマイクを一本置いて帰るんだよね。
いや、マイク。
やばいよね。
マイク、いくらでもあります
よ。あるんだけど、そこはそのマイクにはラップ用って書いてある
んだ。ラップ用のマイクをね。
で高沢さんはさ帰り道何なんだこいこんなあの親父こんなもの置いてたああおしょうだよ
おしょうさんって最初から気づいてた
うんおしょうさんって気づいたうん
おしょうさんの声が聞こえた
おしょうさんの声聞こえた
今
ねおしょうさんねお話の途中だったから、うん、
お前は眠くないのかい
い
っちゃん眠くないのかい？
あのちっちゃいとちっちゃいお部屋で寝るのは疲れないかっておしょうぶんな。
うるせえよお前。寝たくないよ。広いわこれもう豪邸だぜ。600畳あるからねこの部屋。お友達600人入れるから。
うん、ね。じゃあおやすみ。うん、おやすみちゃん。じゃあおしょうと高沢君おやすみ。
おやすみんしと
これ流行らせてね保育園で
おやすみんしと
おやすみんしと
今だからお話して
るからさ楽しみまあなんか笑うまあなんか、いろんな笑うセールスマンの話も募集してみようかな。
あ、笑うセールスマンの話募集するのいい
うん。
あなたの好きな笑うセールス
マン。あなたの好きな笑うセールスマンね。
いや、この俺の考えた笑うセールスマンだって最後高沢さんがそのマイクをね、やっぱ、うん、ラップ用って書いてあるから帰り道とかやっぱ、
うん。
ちょっとそれで歌っちゃうんだよね。
うん。
俺は本当は表で出たい。ラップをしたい。マイネームズ高沢とか。 で、それ歌っちゃってる、やっぱそこで、もぐろ福蔵は電柱の陰から。
電柱の陰でこうやって、ほうほうほう、楽しそうですね、みたいな。
そう。で、最後、もうね、なんだかんだって、最後、高沢さんはね、やっぱタトゥー入れちゃうんだよね。ラッパーになりたくて。で、なんだかんだって、なんだかんだって、最後、高沢さんはもう、自分以外の人にもタトゥーを入れたくなっちゃう。なんかも
う、ラッキーはねえからか、それ
。道行く女性とかにタトゥー入れて最後捕まっちゃうっていうオチなんだけど。
なんでラップからスタートでなんでタトゥーで終わってんだってね。今の話、ね、それ僕の中ではね、
うん、
そのフリースタイルして自信をつけていくみたいな、
うん、
時に、やっぱこの、うん、このマイクさえあれば誰とでも戦えるみたいな。
うん。
そ、れでもこの高田君の目が座り始めてさ。目が座る、
あるある、半開きというか、
半開きの、
それで、やばくなっちゃってる時のね。
うん、それで、そこにたまたまジブラが通りかかるっていう。
ああ。
それで、もうそこに、そこにこう、高田くんが、おい
あとね、そう、俺がもう一個考えたオチっていうのが、高田さんがやっぱエンジニアだけどラップしたくなっちゃって、で最終的にね、こう、ラッパーが来る。まず、ジブラさんにしよう。ジブラさんが来て、今日はジブラさんと仕事だっていう時に、ジブラさんのコーヒーに、高沢さんはね、我慢しきれず、睡眠薬入れちゃう。ジブさんを寝かして、
代わりに自分の
代わりに、いやいや、俺がジブラとナンバーワンって言って、さも、ジブさんがラップしたような感じで、あ、取れましたって。
本人寝てんだろ。
寝てんだけど、もうレコード会社に、ジブラって書いてあるデータを送って、やっちゃうっていう、こう大変なことになっちゃうっていうね、もう。
あー、面白かったな
ぁ。だから、高田。
誕生日ですか？
おぉまさかの、まさかの誕生日。
同じ誕生日か。
うん、まあ、こういう
なんか。4月2日。うん、ね。確かね。
あなたの笑うセールスマンとかも送ったな。
泥団子で募集します。うん、どうします？泥団子。
まあ、ちょっと普通歌で募集しましょう、なんか。
じゃあ、うん、笑うセールスマンは随時、笑うセールスマンネタを募集していきます。
まあ、まあ、ちょっとコンパクトに書いてもらえるとなんか助かるんですけど、
ね、
なんか
長いとね、うん、これね、気合い長くなる可能性あります。
かなり短めに、あなたの笑うセールスマン、普通歌で募集します。うん、私の笑うセールスマン。
私の笑うセールスマンみたいな。
はいはいはい。うん。
ちなみになんか、コメントで、僕が、ラッパーとしてデビューして、M ステで共演して、愛子さんを引き継ってしまう。
愛子さんは大好きな人こたら、好きな女の子をやるしちゃうみたいな感じなの
かな。笑うセールスマンはそのパターンはありますから。
うんうん。じゃポイントとしては、やっぱ笑うセールスマン、人が結構死にますから、普通に。うん、そういう感じです。うん。うん、あと、まあ、いい教訓とかない、みたいな感じのものが多い。
何にもためにならないですね。
そう。漫画日本昔話とか、いい教訓が隠れてるけど、うん、そういうことがないからね。
何にもないです。
うん。そうそう。ただただ嫌になる話とかも、ね、OK ですから。
うん。まあまあまあ、じゃあね、それら辺も募集する。はい、じゃあ、告知事、お、翔くん。
今週は、明日土曜日、DJ オーショーのワクワクチャンネル、YouTube、
はい、
うん、やりますんでね、今回は、ショットガン、
うん、
こういうね、
こういうショットガン。すごいね。短くしてあんの、その、
これ短いタイプ。うん。これは、この番組にもよくね、メールをくれる中則さんがね、なんか前、Twitter かなんかで、これをぜひね、レビューしてくださいとか言ってたから、うん、ちょっとこれやりましたんでね、うん、よろしくお願いします。
はい。じゃあ明日はね、おしょうくんのショットガンですね。うん、
はい。
やっぱおしょうくんがその、ショットガンとかでレビューしてるところにさ、
うん。
おおほほほほ。
やばいやばいあいつ笑い声クズやばいやばいやばい絶対誰か死ぬ
素晴らしいコレクションをお持ちです。で
もすぐあいつ家の中入ってくるかんな、なんか。どっから入ってきたんだってわかんない。どっから入ってくるかんな。
こちらを差し上げたいと思いますって言ってね。すごい。まあ大体だからこの単純なやつだとそれが実銃だったっていうパターンだと思うんだけど。
まあパターンあるだろうね。うん。
それでこう、隣のおばあちゃんとかにね。
うん。ああ、いい題材的にかなりね。笑うセールスマン。
笑うセールスマンっぽいね、展開がね。
うん。
ありますよね。はい。僕はですね、あさって、6日の土曜、はい、日曜日、日曜日に、レコードコンビニっていうコンビニがあるんですけど。
はいはいはい。レコードなんかよく聞いたことある。
浜町にあるね。
うん。
コンビニなんだけど、
うん。
DJ ができるっていうね。
へぇー。
レコードとか置いてあって。
ベースはコンビニなの？ベースってか。
ベースってか、普通にコンビニ。お客さん
が。 で、パンで DJ ブースがあるんだ。
あって。
面白い。
あの、デイソンズのインストア、オンラインライブの配信も、コンビニからっていうの。
コンビニからベーソン。
お客さんは、パンとか買いに来たりするのかな。
すごいね。なんか面白いね、そういうの。そうなんだ。なんか、レコード屋さんがそういう名前をつけてるんだと思ってた
わ。じゃなくて、ただのコンビニ。普通に。
へー。じゃあ店長さんが本当好きなんだね、そういうの。
で、そこでね、まあ、店長さんもギターとかを弾く方なんだけど。
はいはいはい。
そっからあのベーソンズの、配信を6日に、しようと思っています
。日曜日、
まあ、日曜日はね、はいはい。
うん。
で、あとはなんかいろいろありますが、14日、9月の14日に、100分で見られ
る。はいはいはい。
を、ロフト9からの有料オンライン配信で、
はいはい。
まあ、それもぜひ行って。
宮台さんね、うん。はい。
よろしくお願いします。はい。うん、あとはまあね、僕と翔くんのツイッターとか。それで、泥団子の投稿はですね、メールの場合は info@hotgate.link。そしてツイッターの場合は、ハッシュタグダースおしょう。それから YouTube のコメント欄に、はいはい、今回募集するのは、こんな名前ありましたみたいなね。この人の名前がこんな風になっちゃいましたみたいな、なんかそういった面白いパターンを買ったら、
まあニックネームでもいいし、うん、あだ名でもいいです。うん。
あと、笑うセールスマンネタがなんかあったら、
うん、私の笑うセールスマン、
うん、
ショート作文でお願いします。
うん、お願いします。うん。じゃあ、まあそんなとこかな。はい、ということでね、固めのダースロジックことダースレーダーと、
はい、ガッチレンジャー DJ おしょうでした。
はい、二人揃って、
はー。
ありがとうございました。